作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
おとがめです。この番組おとがめは春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。で、今日はふもさんとではなくダンさんとお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、ダンです。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンです。
ダンさん、あれだよね、入りのテンション高いよね。
よそ行き、よそ行きだから、
うん、いや今日昔やってたダンさんがさ、昔やってた気がつけば両生類をさ、まあ、この際だからと思ってさ、ちょっと懐かしいんで、はいはい、昔の聞いてみたんだけどさ、うんうん、なんか最初すげえテンションだけだと思って、うんうん、あーどうもダンですみたいな。
いや僕もね、最近ちょこっとなんか久しぶりに聞いたんですけど、うん、初期の頃とかね、
うんうん、
めちゃくちゃ喋るね、あいつ。
やっぱ、めちゃくちゃ喋る。自分で振り返ってもそう思うんだね。
まあ、あの、音亀聞いていただいてる方の中には、はいはい、あの、ゲームなんとか聞いていただいてる方も多いと思うので、
うん、
まあ、ダンっていうやつがどんなやつかっていうこと、まあ、知らない人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、ね、うん、あの、まあ、ゲームなんとか外伝だるまの神殿っていう番組で、うん、まあ、春さんと一緒におしゃべりさせてもらってたんですけれども、
はいはい、
その今お話しいただいた、うん、あの気がつけば両生類っていうのは、その前に僕が一人で昔やってた番組で、
そうですね、
一人なのによう喋んなっていうか、まあ一人だからこそなんだろうけど、ずーっとどこで息してんだろうというぐらい喋ってるから、
そうそうそうそう、で誰もこうなんか回収する人がいないから、ずーっと寄り道してたりするよね、話がね。
そう、
ずーっと寄り道してて一応戻ってくるんだけど、ひどい時は寄り道して帰ってこない時あるよね。
ある。普通にだから忘れてるんだよね、その、え、もう何の話だったっけっていうのも、まあ、本当に普段からよくあるんですけど、それは
今だったらもう、まあ、なんか番組自体がロジハラとか言われそうなさ勢いの。ロジハラって言葉すげえ嫌いだけど。
うん、そうね。理論の上に成り立ってんじゃねえのかってかって思っちゃうけど、うん。まあまあまあまあ、そうですね、まあ、あの、もし興味のある方がいたら、いまだに一応聞けますんで。
そうですね。
いや、まあ、でもちょっとあんまおすすめしないけどね。
自分らはね。自分らはね、うん、そこが、その番組が出会いというか。
そうですね。
最初はね、ラジコマっていう当時、まあ、この番組だと、おとがめだとちょこちょこ名前出しますけど、
うんうん、
あの、ポッドキャストというか、まあ、ポッドキャストに限らず、ね、一応ネットラジオっていうくくりではあったんですけど、はい、の、まあ、あの CM を一箇所に集めて、そこでまあ CM 使ったり使われたりっていうことをして、まあ交流しましょうねみたいな、交流してくれたらいいんじゃないかなっていうサイトがあったんですよね、当時ね。
うんうん、
でそこのサイトというかサービスというかを、まあ、お互い使ってたんですよね。使ってたっていうか、登録してたに近いのかな。
そうですね。そのお互い多分、あの、CM 作って、そこに置いといて、
置いといて、
まあ、使うなら使ってくださいみたいな感じですよね。
で、自分なんかはとりあえず、その CM がまとまって置いてあるから、やっぱその中からなんか面白そうなポッドキャストねえかなって、こう、いろいろその CM を聞いていくわけじゃないですか。うんうん、で、聞いてる中で、俺が聞いたんですよね、両生類の CM をね。
うんうん
うん、で変な番組あるねと思って。あれ確か、あの、両生類のオープニングと同じやつでしたよね。
そうですね。
まあでもいろいろあったか。
ああ、僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
それと、あとドラえもんのパターンとかもありましたね。
ありましたね、途中で増えたやつね。
うん、そうそうそうそう、ドラえもんとのび太のやり取りをする やつ、あれでも結構後の方だったかな、うん、あれ撮ったのは。
まあ CM 聞いてなんか変な番組あるなと思って聞きに行ったら、なんかあのいろんなことについて、まあ、例えば愛ってなんだよみたいな
ちょっと切れかかってますよね、もうなんだよって言ってますもんね。
そうそうそう、宗教ってなんだよ、うん、第1回が宗教ですよね、第2回が愛、第3回幸福。まあでもうちの番組でも割とそういう話をしたりするけど、でもそれをあのうちの音亀とかだと、ふもさんとね、あのまあ議論っていうか、あじゃない、はい、こうじゃないみたいな話するときあるけど、リョーセルはあのダンさんが一人でずっとこう、いや僕はこうだと思う、こうだと思う、こうだと思うっていうのをずっと言ってるような番組だったんです、
う
ん、
はい、そうですね、
それがよくってね
いやなんていうかあの一般受けはまあしない内容ですよね、なんこれもうなんだろうな、そのあれは一体何だったんだろうってやっぱ思いますけど
あれ今聞くとあれ何の発露だったんだろうなみたいなのちょっと思っちゃうんですよね。
でもね、なんていうかやっぱ基本的には変わってないんですよね、うん、基本的なところは、
うんうん、ベースの考え方というかね、
うん、そうですそうですそうです、うんうん、変わってないんですけど、
うんうん、
もうちょっとやり方あるよねとかって思っちゃったりしますね今だったら、
うん、なんかあれだね、一般的に使う言葉だとなんかダンサー丸くなったみたいな言われそうな感じではあるね、
うん、まあそうですね、うんうん、
でもまあまあ丸くなったっていうか、その、うん、なんか別の方を見つけたみたいな感覚なんですかね。
ね、
見つけたというか、
まあ別の方法とはちょっと違うんですけど、うん、実践編やってるみたいな感じですね、今は。どっちかっていうと、
あ、なるほど、ね、
あの時は頭の中で
言葉を重ねてるんじゃなくて、
そうそう、頭の中でこういろんなそれまでの人生でなんかこう手に入れた情報だったり知識みたいなものをこうパズルのピースを合わせるみたいな感じでこう積み重ねてというかこうはめていってたんだけど、例えばさっきおっしゃっていただいたような愛とか宗教みたいなのがどうもハマらねえなみたいな、
うんうん、
なんか違和感あるなみたいな風に感じてたし、今も感じてはいるんだけど、
うんうん、
この違和感はみんな気にならないのみたいな気持ちなんですよね。
そうですね、
あの時喋ってたのは
テンション感的にはベースはそこでしたよね、
うん、そうですね、おかしくないこれってって、
俺はこれについてこう思うんだけどみんなそう思わないの、いやそう思わないんだったらそう思わないでそっちから来てよみたいな、議論しようぜみたいなさ、
そうそうそうそう、
常にグローブはめて待ってるみたいな、
そうそうそうそう、ね、別にあの本当は理解し合いたいんだけど、多分はたから見たらもうリングで待ち構えてんのねリングで上がってこい上がってこいっつってこう言ったら絶対殴られるって分かってるみたいな感じなんだよね。
まあそうだよね、まあ別に俺とかは別に殴られるとは思ってないけど、そうだな、うん、まあでもそう見えるだろうねとは思ってたよね。
そうね、その、うん、言ったらその愛なんてものは幻想だぜとか、
うん、
ね、まあそういう感じのこう、まあ、端的に言えば理屈っぽいことを、なんかいろんなことを並べ立ててこう言ってたみたいな感じなんですよ。
でしたね、
基本的にはね。
で、
俺はこう思う思う、なぜならこうだからだみたいな話とか、誰が誰々がこう言ってる、それはちょっと違うんじゃないかみたいなことを、まあ、勝手にこう一人でやってたわけなんですけど、
うんうん、
それをその実生活に落とし込んでいった時にはどうなるのかみたいなことをやってるっていう感じですよね、今の生活は。
逆に言うと今はその実生活っていうか行動に落とし込めるっていうのがあるから、逆にその両生、まあ両生類で話し切ったかみたいなのあるのかもしれないけど、あの
そうですね、両生類では話し切ってますね、ある程度。もちろんそのなんかこう更新されてる内容がなんかこう僕の中で更新されてたり、
うんうん、
今喋るんだったらこんな喋り方するなとかっていうのはありますけど、
うんうん
うん、
まあ、でも当時の環境的にその行動としても発露するできる場所があんまりなかったから、その
そうですね、
両生類っていうか番組というか言葉でその 発露す、うん、させるみたいなことになってたのかなってちょっと今思ったりして。
そうですね、その、まあ、ある種記録みたいな感じでもあったかもしれないですね今思えば、うんうん
う
ん、
今思うとね、うん、でも実際今聞いても内容的にはそうやなって思うんでしょ、
うん、思いますし、うん、面白いこと言ってんなこいつって思います。
おいおい思います思います。俺もさっきチラッと振り返っただけでも面白いなと思って。
とんがってんなって思いますね。
だってたまたまえいって聞いたタイトルが若さとは周回遅れのことって書いてあったからね、タイトルが、
そうです、そうです。もうよくわかんない、それだけでもうちょっとダメな人はもうううって身震いして多分敬遠しちゃうと思うんだけど。
そうだ、
まあ、そういう感じでなんかこう多分言葉に対しての執着が激しかったんですよね。まあ今もそこそこあるんですけど、
うんうんうんうん、
そのやっぱその人と人がいかにこう分かり合えるかとか、
うんうん、
結局僕は自分のことを他人に理解してほしいなって特にあの時は思ってたし、
うんうん、
まあ今ももちろん思ってるけど、まああの時でさえも結構全身全霊をかけて他人に自分のことを理解してもらうためにいっぱいコミュニケーション取ったっていう記憶はあるんですよ、
う
ん、
そうだと思います。
その現実の実際のねリアルでそのネット上でどうこうじゃなくて、
うん、
実際に会ってこうコミュニケートした時に、ただやっぱりこうほとんどの人がなかなかこう受け入れてくれなかったですね、うん、そもそもこうコミュニケートするっていうポジションにならなかったっていうのが実際のところで、
うんうん、
はぐらかされたっていうか、
ああ、なるほどね、
うん、っていう感覚でしたね。別に求めてないんですよね。ほとんどの人がそんなこと、
そんなディープな議論をみたいな。
そうそうそうそう、そのみんな別に、
うん、
さっき言ってたそのパズルのピースがはまらないということに違和感を感じてないわけではないと思うんですよ。多分ね、別にこう例えば極端な話、あのみんながそんなそういうことを感じることができない鈍感な人たちだとか、
うんうん、
バカなやつらだみたいな風には全くもって思えなくて、
うんうん、
だからこそすごく不思議だったんですよね、
はいはい、
なんで黙ってるんだろうみたいな、こう、うんうん、なんでその流れのままにいってるんだろうみたいなね、
うんうん、
感じがすごく僕から見てるとすごくしちゃって、そういう話題をこうなんでなんだろうっていうのをなんでですかってい う, こう質問をするんですよね僕はね。
、はい、
なんでそれなんですかねって、なんで愛なんですかねみたいな話をやっぱするんだけど、やっぱこう本当のこうパンチは返ってこないというか、
家族って大事だって言ってるけど なんでなんですかねみたいな、
うん、そうなんでなんですかみたいな、いや家族だからみたいなのは、いやそれは何にも答えになってませんよ
って。ピリつくピリつく。
うん、いやあの、なめてるんですかみたいな。気持ちになっちゃいますよこっちは、うん。日本語できますよねみたいな。
うん、
そういう時にそのやっぱこうやっぱコミュニケーションする時にやっぱどうしても言葉っていうのが、うん、あの言葉っていう媒介を使ってるんで僕らはね、まあ、もちろんそれ以外にも表情だったりその空気感っていうのがたくさんあると思うんですけど、コミュニケーションの、
うん、
媒介となるものは、ただやっぱ日本語だったりだとかその言葉っていうものにものすごく僕らは重きを置いてるので、僕はこういう意味でこの言葉を使ってますよっていう、こう前提みたいなものを共通認識を持っておかないと齟齬が起きるだろうみたいな感覚が、まあ、すごく強いんですね僕は、
うんうんうん
うん、なのでやっぱり抽象的な、ね、先ほどの愛とか宗教だとかそういったものに対してじゃあ定義しようってなった時に全然人それぞれ違うよねみたいなのがあるので、うんうんうん、抽象的なものを表現する時に自分なりの言葉で一回定義しちゃうみたいなのがあの時は僕の中では結構あって、だからさっきの造語みたいなのが生まれてくるんですよね。
あーはーはー、なるほどね。
で造語にするとこう説明が必要じゃないですか、
うん、
それまでにない言葉だから、
ね、共通認識の言葉、うん、絶対にじゃないからね。
そうそうそうそう、経験行きですよそれはって言ったって、
うん、
はぁみたいな、はぁみたいな感じになっちゃうんで、ね、いや経験行きっていうのはこうこうこうでこうでっていうふうにこう必然的にこう僕の言葉の定義っていうのを説明するターンになってくるんで、
うん、
こうそういうのをやってたりとかしたんですけど、うん、まあめんどくさいっすよね聞いてる側からすると
今客観的に見るとみたいな話ね。
うん、その別にそれが必要だっていうこと自体は僕は変わらず思ってるんだけど、
うんうんうん、
単純にやっぱりニーズがない
あーなるほどね、
うん、聞いてて楽しくない。
まあ俺はその一般的な楽しいとは違うかもしれないけど、俺は聞いてて楽しかったけどね、うん、だからなんか、まあ、そこをさ、ね、必死になんかその言葉の定義だったりとか、はい、言葉だったりその出来事の意味みたいなのを掘り返していくっていうのを、
うんうん
うん、いう番組をやってること自体が面白かったね、うんうん、当時。
まあそうですね。でもあれ、あでもそっか、音亀聞いてる人だったらご存知の方も多いかもしれないですけど、あの Q さんっていう方がいらっしゃいまして、あの僕の番組をあの本当に長く聞いてくださってた数少ない方なんですけど、うんうん、その Q さんっていう方がなんで僕の番組を好んで聞いてくれてるかって、
うん、
Q さんはどっちかっていうと僕とは逆のタイプの人間なんですよね、
うんうんうんうん、
であのでもかといって別に僕の言ってることが共感できないとかじゃなくって、
うんうん、
共感した上ででもいいじゃんっていう感じなんですよね。まあ、ちょっと語弊があったらあれですけど、
うんうん
うんうん、でも家族だから大事にしよう、でもそれって愛だよね、で済ませればいいじゃんっていう感覚の人で、うんうん、そのじゃあそう思うんだったらなんで僕の番組聞いてくれてるんだろうみたいな話を本人に聞いた時に、
うんうん、
ダンさんが鳴らない鐘を打ち続けてる姿が面白いって表現されて
はい、はい、
なるほどみたいなだから一人プロレスみたいなことをずっと一人でなんかやってるのを傍から見てるみたいな、ね、多分感じだったんじゃないですかね。
うん、いやでも俺もまあ
って言って
るのが、いやそれをやらないじゃん普通ってなるのよ。俺もね、多分大体同じようなこと感じてると思うんだけど。やらないことをやってる人がいるからやっぱり面白いなと思っちゃうし、でなんかそういうこと自体が俺的には嫌いじゃなかったから、うん、そういうその答えのない、うんね、それこそ鳴らない鐘を鳴らそうと試みてみるというか、
そうですね、
鳴らし方を考えてみるっていうのが
もがいてたのね、
面白いよねって思うから、う
ん、本当にならないんかなみたいな感じでゴンゴンやってるんですよね、多分ね、そうそう、あらゆる方向からゴンゴンゴンゴン、
心理の扉は本当に開かないのかねとか言いながら、
うん、そうそうそうそう、
押したり引いたり、
まあ、開いちゃったら心理じゃないんだけどねとかって言いながら
そうそうそうそういやでもさ、開こうとするその努力っていうか、うん、その、
うんうん、
気持ちは大事じゃないとか言いながらさ、
そうそうそうそうそうそう、あの当時僕が行き着いた一つのやっぱ感覚、
うん、
そのまあ、結局今おっしゃっていただいた通り、うん、真理を求めてるわけですよ結局は、
うんうんうん、
真理っていうものがその全てに通ずる断りみたいなものがどっかにあるんじゃないかっていう幻想を抱いて、
はいはい、
そのそれをなんとかこう見つけ出せないかみたいな感覚ですね、
うんうん、
それをやっぱり探すけれども結局見つからないし、まあでも見つかっちゃったら真理じゃないしなみたいな感覚もありつつその時にやっぱり思ったのは探し続けることしかないんだなみたいな思いましたね。
やっぱそうよね、
うん、それは探し続けるのをやめちゃったらまあまあね、本当それだけだし、
うん、
探し続けたら絶対新しい発見はあるしっていうのはすごい感じてますね、
うん、
今もなおそれは思います。
でもなんか、うん、
やり続けるしかない。
当時両生類を聞いてた時は俺はなんかその両生類聞いてるとやっぱり自分が考えたことない考えみたいのがいっぱいあったから、
うんう
ん、あの単純にその知識欲みたいな部分で面白いなって思う部分が多かったんだけど、今なんか大体それが、うんうん、なんかインストールではないけど、まあ、なんか普通に飲み込めるので、せやねって思うのよそうだなって思うんだけど、そうだなって思うと同時に、うん、なんか本当にそうだなって思うものをわざわざ聞きに行くのってなんか、うーん、なんだろうな、共感をしに行ってるみたいな感じで、なんかそれはそれで、うん、どうなんだろうなって思うところがちょっとあるね、今ね、今は、
うんうんうん、
なんだろうな、 ちょっとあの共感は麻薬みたいな気分になるときは。
わかるわかるわかりますわかります。
あれこれめっちゃ その共感すること言ってるところとか言ってる人に対していくとすげえ気持ちいいのよね。うんうん、そうだよねそうだよねっていう気持ちになるんだけど、これは大丈夫なのかってどっかで思って。てる部分はあるよ。なんかそれだけって、うん、それだけの場所にいていいんだろうかみたいな、すごいあったかお湯に浸かってるみたいなさ。
わかりますわかります、その、うん、なんていうかな、ちょっと違うように聞こえるかもしれないですけど、
うん、
あの今はあんまりそうは思わないけど、若い頃にその、うん、映画をね、
うんうんうん、
特にまあ僕の偏見ですけど女性に多かったのが、
うんうん、
泣くために見に行くみたいな感じの人がちょいちょいいたんですよね。泣ける作品かどうかみたいなのを気にしてる人がいて、
うん、
これすごい泣けるっていうみたいな、こう、そう評判だった時に、泣くために映画を見に行く。映画館にっていう、はい、まあもしくは DVD 借りたりとかして、見るっていうことが全くわからなかったんですよ、僕は。
その、うん、まあ、うん、そうだね。俺も
気持ち、例えば、ジャンルとして、こう、ホラーが好きですとかね、恋愛ものが好きですとか、
うんうん、
まあ、そういうのはまあ分からんでもないんですよ。例えば逆にホラーが苦手だから見たくないっていうのはまあ分かりますよ、
うんうん、
それってゴーヤが苦くて食べたくないっていうのと同じ感覚というか。
そうだね。
ね、それは分かるけど、なんか泣くってその当時の僕からするとその感動って心が動くことって、
うん、
なんか意図的にできるもんじゃねえじゃんって思ってたんですよね。
うんうんうんうん、
それって違くねみたいな、それって感動じゃなくねみたいな
感じ、なんか感覚的にね、かん、いや、それが感動でいいのかいみたいな、
うん、そうそうそうそうそうそう、で泣くつもりで行って泣ける演出があって案の定泣くみたいな、で、うん、泣いてすっきりしたって言って帰ってくる、そういうニーズがあるんだ、しかも多分そういうニーズに対しての映画なんだって思うんですよね。
そうそう、
だってね、告知とかトレーラーとか見ると泣けますみたいな感じの、
ね、今でも普通にあるよね、なんかね、
あるある
日本映画の予告とか特にそうだけど、
うん、そうそうそうそう、
この映画泣けるみたいな、
そうだから、これは、うん、なんかそれこそ良くないなって僕は思ってたんですよ、
うん、
なんかもっと純粋なものであるべきみたいな感覚があったんですよ、作品に対する心構えみたいなものが。
まあわかる気は、いや、なんか泣かそうと思って泣かしに行ってるっていうのがあったとしても、それ言っちゃダメじゃないとかさ、
うん、そうそうそうそうそうそう。それはだって作る側はね、その作る側は心を動かそう、感動させようと思って作ってるわけだから、ここが感動できる演出とかスイッチが入るみたいな気持ちでそれは作ってますよ、作ってる側は、うん、だけど受け止める側としては、そのストーリーをちゃんと順々に追っていって、
うんうん、
え、この二人がくっつくの、え、こいつ死んじゃうのとか、そういうことを純粋に楽しんだ上で泣くみたいなのがあるんだったらそれでいいじゃん。
感動はその受け手が最終的に持った感情というか、
そうですね、
ものじゃない、うん、それを売り手側が感動の物語とか言われると、うん、いや、うん、感動するかは俺の勝手じゃんっていう、
そうそうそう
みたいなシンプルな話な気がするんだよな、あれな。
そうそう、それに、うん、なんかまあ感覚としては、先ほど春さんがおっしゃった、
うん、
その共感しにするために何かをどっかに行くとか、うん、そのサービスを受けるみたいなことって、うん、そこそのままそれでいいんだろうかみたいな感覚っていうのは、
うん、
ちょっとそういうのに似てるかなというか、
そう
こう なんかこう別に常に新しいことをしろとか、
うん、
こう経験したことないことを常にやる必要があるとかっていうふうには思わないんだけど、
うん、
それはなんか予定調和の感動ってなんかよく分かんないなっていう感じはあったんですよね。
あ、思うよね。
ただちょっと違うんだけど、今となっては、うんうん、自分からそっちに寄っていくっていうのはすげえ大事だなとは思ってますね。
自分からそっちに寄
っていく、
そっちがなぜそうなのかっていうのを理解しに行くってこと？理解しようと試みてみるってこと？
それもそうなんだけど、うん、なんだろうな、 モードを自分のモードを操作させるみたいな感じ、なんかなんていうのかな、
あえてそっちにさせてみる、自分ができるかどうか試みてみるみたいな、
ね、ひねくれないで素直に受け止めるみたいな感じとも取れるんだけれども、
はいはいはいはい、
今まで結局その気がつけば両生類ってずっと僕の土俵なんですよね、
うんうん、
ずっと僕の土俵、僕のフィールドで待ってるよって言ってたんですけど、
うんうん、
そのフィールドを相手の方にさせるみたいな感じかな、どっちかっていうと、
はあはあ、
乗っかるみたいな感じですね、
うんうんうんうん、
そうそうそう、だからそういう感じにこう相手に合わせていくみたいな感じは、
あ、なるほどね、
あの当時よりは強くなってるなという感じはします。
確かにな、当時今となって他の番組にダンさんがお便りして、うん、完全にこの気がつけば両生類ゾーンみたいなのをお便りの中で作ってたもんね、
うんうん、それで煙たがられてたし、
ちょっと惹かれるみたいな、
うん、結構なんかこう僕の中ではそのすごく心に傷を負ったこととかもありましたし、
ありましたよね、
うん、
難しいな、
なんだろうな、また全然別の番組のすごく、うん、まあ、あの人気のある、うん、あのポッドキャストをやられてる方が、その僕のお便りがそんな風に紹介されてるのをこう聞いて、
うん、
なんか僕にすごく共感してくれて、その、うんうんうん、その気持ちがわかるみたいな感じで共感してくれて、結局その人がゲストに出てきてくれたりだとかっていうのもあったし、うんうん、なんかこうでもやっぱアウトプットせないかんよなってすごく感じましたね、その時
は。あ、でもそれは思いますよね、
うん、
結局、
うんう
ん、やらないといかんよなというのは思うけど、
そうですね、
うん、
まあ、今も結局癖になっちゃってるから、
うん、
自分の土俵にこう引きずり込もうとするっていうのは癖として変わってないから、
うん、
あんま良くないんですけどね、本当はだから相手の土俵をちゃんと見てその中でこう立ち振る舞っていかないといけないっていうのはあるんですけど、
でもそれも個性の一部だとも言えるから、
そ
こまでを許すというか、
うん、
行くべきかっていうのはなかなか難しいところでもあるよ。
でもその僕社会人になって、うん、あの当時はね、うん、気がつけば両生類やってた時は自分で気がついてなかったんですけど、
うんうん、
しばらく社会人になってしばらくしてから自分ですごく気づいたのは、
うん、
僕社交性あるタイプだと思ってたんですけど、
え違うの
いや、あの社交性はないとは言わないけど、
はいはいはい、
結構人見知りするなっていうのは感じたんですよ。
あー、でそうか、
うん、あの結構どんな現場でも、うんうん、はったりかましてなんとかできちゃう、ちょっと小器用な感じのタイプの人間ではあるんですけど、それはオンステージみたいな状態だとそうなんですよ。それが例えば親戚の集まりとか、
ほう
なんか大勢いる中での一人です僕みたいな感じの時には何にも言えないし、存在を消したいし、早く帰りたいって思ってるん
ですよ。へー、意外、それはちょっと意外だな。
すっごくね、嫌な気持ちになるんですよ自分がどうしたらいいか分かんないし、ですっごい気使ってるんですよね、こう周りの人たちのこう発言とかを遮っちゃわないかとかね、うん、でもはいダンさん喋ってくださいとか、はいダンさんの番ですみたいになった時にはガーってやるんですけど、
うん、
そうじゃないって、そういう場が用意されない空間みたいな、
うん、
状態だともうシューンってなっちゃうんですよね
あ、そうなんです。それはでもあれだね、それこそポッドキャストっていうかさ、自分から見たダンさんでは見えない視点だな、
うん、いや僕はね結構それに気づくのが遅かったっすね、
うんうんうん、
考えてみたら昔からそうだったなみたいなところはあります。
だから、うん、自分目線だともうそれこそ気がつけば両生類は完全にオンステージだし、
そうですね、
それこそその後にねゲームなんとかとか一緒にやってる時はもう、まあ、ある程度知ってる中で、それこそそんなに多くない人数の中で喋ってたりするから、うん、多分それには当たるんだろうなと思って、はい、なるほどね、
そうですね、その 小平さんと二人きりで喋るのが緊張するって言ってるのも多分それだと思います、
うん、それなんだろうね。 今なんかなんと、うん、やっとそこはつながったわなんか。
そうすごいねそれがあるんで、うん、使い分けというか、
うんうん、
しないとなというふうには思いますね。みんなが真理を求めてるわけじゃないんだっていうことを、うんうん、
あでもそれが、まあ、
気がつけば両生類を通して学んだみたいなところは、うんありますね。
それはまあそうだよねとは思いつつも、
こんなに面白いのにって思ってるけど、
でもその話はしてんだってなるんだけど、
そうこんなに面白い話なのになんで興味がねえんだろうって思うけど、面白いと思ってるのは僕なんですよね。だから他の人たちがどうかっていうのはまあ分かんないんで。
そうだよね、まあでも当たり前って、うんといえば当たり前の感情でもあるんだよね。他の好きなものがある人も、いや例えばこの作品こんな面白いのになんでみんなその好きにならねえんだよとか、うん、例えばワンピースこんな面白いのになんで見ねえんだよみたいなさ、
うんうん、
こととかとなんか本質的にはあんま変わんないのかなとか。
そうですね、うん、
まあでもだから そっちも そうだろうなとか普通に思うしね。
思う、うん、まあ、僕も興味がない話は長く聞きたくないしってなっちゃうからね。
いやいや、そうだよね。
うんうん、うん、
いやでもそうな、両生類だからそれで両生類をさ面白いなと思って聞いてて、
はい、
でその後にあれだよ、あの両生類の BGM なんか募集してたから、当時俺が曲作り始めぐらいだったんですよね、確かね。
そうでしたね。
で、あの BGM、あ、じゃあ作らせてくださいって言って手挙げて、あれが何回ぐらいだったのか分かんないけど、うん、もうさっき聞いた30何回とかは使ってたから、
うん、そうですね。
それの前ぐらいだよね、きっとね。
いやでも一番最初は確かにハルさんいらっしゃらなかったけど、
うん、
結構早かったと思いますよ。全部でちょうど100回分あるんですけど、ね、確か気がつけば両生類って、
で100回最終回にはね出させてもらったりとかして、
うん
うんうん、
まあだいぶ、うん、早い段階で、
そうでしたね、
聞いてくださって、うんうん、本当にハルさんのおかげで続けられたところはありますよ。うん、
いやまあ本当に俺だけリスナー俺だけっていうわけでも全然なかったけど、まあでも
そうです、ね、
さっき聞いた回でも一番最初にコメントしてるの俺だった。
あのそのね、あの若さとは周回遅れのことっていう回では全部で1時間ちょっとぐらい尺があるんですけど。うんうんうん、あ、っていうかね、あの、多分聞いてる方よくわかんないと思いますけど、
うん、
いわゆるこう、音亀さんだったりだとか、ゲームなんとかみたいに、うん、あの、オフラインっていうか、その、
うんうんうん、
収録して、それを編集したものをアップしてっていう感じではなくて、
そうだった
配信しながら収録してるみたいな、公開収録みたいな感じ
でしたね、
常に。をやってたんですよ。
うんうん、
そう、気がつけば両生類では。うんうん、で、今みたいにね、なんかこういろんなものが便利じゃなかったんで、
うん、
そのコメントをいただくのに掲示板を使ってたんですよね。
そうでしたね。
何番七七さんありがとうございますみたいな感じでこうあの
毎回掲示板のコメントを立ててね。で配信してるとこもネットラジとかでしたよね。ネットラジ自体はまだあるのか。
どうなんだろう、最近は全く気にしてないけど、
ね、気にしてないけど確かなくなったって話もないから、多分まだ
多分なんかああいうのって地味に長く続きそうな感じしますしね、
ネットラジで配信してて、まあ、で、あのコメントはそのネットラジ自体にはコメント機能がないから、
そう
テキスト掲示板みたいなの借りてね、
そう
そこでここ今日のコメント欄はここって
そう、ね、URL は貼ってるからみたいなそこをクリックして、コメント書いてくださいみたいな感じですね、うんうん、まあ今で言ったらこうツイッターのハッシュタグみたいな感じのノリと、
うん、
あんまりこう変わんないかな、生放送しながらそのハッシュタグ読み上げていくとか、
うんうん、
まあその YouTube ライブとかでコメントを拾っていくみたいなのとあんまり変わんない感じで、でその1時間ちょっとの尺の中で喋り始めてから40分、
うん、
ハルさんしかコメントしてないんですよね。
そうだっけ。
そう、ハルさんしかコメントしてなくて、僕がもうついしびれを切らして、
うん、
ハルさんしかコメントしてないですよ皆さんって、リアルタイムで聞いてる人ハルさん以外にいるでしょ、知ってますよって。
言ってた言ってた、怖い怖いと思うよね今聞くとね。
で
めっちゃ要求するよ、
ほら上がってこいよほらみたいな。
そうそう、いや気持ちわかるけどね。
俺結構今回きついこと言ってんだぞ、ほらなんか言うことあるだろうみたいな感じでこうリングがカーンってなってんすよねもうね。
逆になんでコメント出んだお前らみたいな、
うん、お前ら石はねえのかみたいなぐらいのちょっと感じでね。ロボットかみたいなつもりでこう、ハルさんしか書いてないぞみたいな感じで、その後こうちょこちょこちょこっとこう書いてくださって、まあその中では今日のダンさんちょっとなんか冷たいですねみたいな感じのコメントがあったりとかして
ありましたね。まあでもダンさんの確かに言ってることは一見冷たく感じるようなのも多いんですよね、その一般論、
うん、
一般的な話とはちょっと違う切り口が多かったりしたじゃない、割と。
そうですね、
なんで人って殺しちゃいけないんだっけみたいなさ話とかあったりするじゃない、
うんうん、そうですね。
え、殺しちゃいけないから殺しちゃいけないんだよは納得いかなくないっていう話をさ、
うん、そうですね。
こう
してますね。
コンコンと言ってたりすると、あ、ダンさん冷たい、うん、みたいな。そりゃ人って殺しちゃダメだし、ダメでしょうみたいなコメントが来るみたいなね。
うん。
うん、いやでも それ自体もなんか面白かったけどな。そこでなんか、
うん。
なんか、あ、そうだなって思う人もいれば、そのままなんかこう、相入れないけど、まあ聞いてるみたいな人もいたりとか。
うんうん。
その後ダンさんに曲作ったりとかね、ありましたね。
そう、曲作っていただいて、
うん、音亀フェス出てもらったりとかね。
そう、
うん、
音亀フェス第1回と第3回に確か出させてもらってたかな。
うんうんうん、そうでしたよ。
うん。
それで気がつけば両生類がまあ100回、まあ100回の手前ぐらいに結構ブランクがあって、ちょっと経ってから100回でしたけどね。
そうですね、
うん。
当時、東京にいたんですよ。その気がつけば両生類やってた時は。はいはい、で、収録場所もまちまちで、なんかあの、会議室みたいなところ借りてやったり、カラオケ行ってやったり、もしくはもう夜移動中、徒歩で移動しないといけないからって言って、あのノートパソコン片手に、もう片方の手でマイク持って歩きながら収録っていうかこう放送してたりね。
ね、してたって言って、俺がめっちゃその話聞いてギョッとするみたいな。夜中の道、うん、片手にノートパソコンでずっと喋ってる人すごい怖いと思って。
夜中1時とかに喋りながらやってて、そう。よう器用にやってたなと思いますよ。
うん、すごい。
そういう感じで東京でやってて、で、その東京の仕事からこう逃げるように地元の九州に帰ってですね。
うん、
そう。で、九州に帰ってからしばらくはちょっとなんかこう、バタバタというか、落ち着かない日々があったんで、
うん、
しばらくこう、更新できないっていう状態があったんですけど、
うん、
まあ落ち着いたんで、あの今こんな状況ですっていうのでこうまた配信始めて更新を始めて、うんうん、そっからうちの母親とかにもねゲストで出てもらったりとかして
ありましたね。
意外とノリノリなんだようちの母親。
そう
なん
だ、すげえいいキャラだったんだよ。ダンママが
ダンママでーすって言って出て
きました。そうそうそう、
うん、
個人的にはまた聞きたいけどね。まあ今そう環境も違いますからね、またね。
うん、そうそうそうそうそう、
うん、そっからもさらにまた2年ぐらい空いてるんですよね。2016年ぐらいに多分その、うん、まあ、ダンママとかが出てるぐらいの時期かな、はい、15年16年ぐらいだね、うん、
そうですね。
それで結構空いてから2018年に最終回だったんですよね、
はい、
いきなり最終回が来るっていう。
はい、そうですね。まあもうやっぱり先ほど言ったみたいになんか僕の言いたいこと結構全部詰まってんなって思って、すでに言ってるなみたいな、同じこと繰り返すことになっちゃうから、
うんうん、
まあ段終了というか
でしたね。で、はい、その最終回は俺とダンさんと、まあ、
はい、
あのダンさんの嫁さんのひみかわさんとリアルに会って収録、
3人で会って、
は
い、覚えてますよ、うん、もうあのあそこの狭いなん 半個室みたいな
居酒屋でね、
うん、うるさい中
最終回音質悪いんだよな。
すげえ音質悪いですよ。
特に俺声がさ、うん、あんまりそのマイクノリが悪い方の声だから声聞こえね聞こえね自分でひどいね私と思いながら。
いやいやいやいや、しょうがないですよ。
いやいや、しょうがないです
よ。もっとなんか考えればよかったけど、いやいや、まあまあまあ。
あの時はまあ、ノリで撮ったみたいなところもありましたしね。
そうですね。
でも、あれだよね。なんでだっけ、なんか最終回さ、そのドラクエの話をダンさんが結構延々としてたんだよね。
してた。
ね。で、それが、ゲームダンとかに繋がってんだよね、
うん。そうなんですよ。だから正直僕、あの回、最後の、うん、ゲームなんとかじゃないや。気がつけば両生類の最後の回で、うん、なんでドラクエあんな熱心に一人でずっと喋ってんだろうみたいな。
なんでだったんだっけ、もはや思い出せないんだけど。
うん。なんでかわかんないけど、うん、こう、いや、こういう話がこの設定で、実はこういうなんか裏設定があってみたいなことをぐわーっとなんか喋ってて、
うんうん、
まあでも、ハルさんも、いや、俺、プレイしたのずいぶん昔だから、ちょっとあんまりよく覚えてない
ドラクエ5、記憶やふやだなぁ、みたいな。
うん、あ、そうっすかみたいな感じで、こう一人でずっと喋ってるっていう、ね。
あれがこうで、こうで、みたいな。
そうそうそうそう。うん、なんかそんな感じの話をしてたのは、多分でも、なかったら多分、ドラクエ界にゲストで呼んでいただいてなかったかなと思うんで。
そうそうそう、ゲームなんとかのドラクエ界にダンさんを呼ぶっていうことにはならなかっただろうね。で、うん、実際その最終回を、気がつけば両生類の最終回を撮った後、結構間空いてますよね、何もない期間が。
何にもしてないですね。
あの、うん、お互いに連絡取ったりとかっていうのは全然ない期間が多分。
そうですね。
年単位であったよね。
あれがね、
気がする。
その、まあ僕、前職がホテルの支配人やってたんですけど、うんうん、ホテルの支配人やり始めて1年経って、
うんうん、
勤務地が移動になってですね、
うんうん、
それまで北海道だったんですが、まあそこからこうちょっと大幅に移動するっていうことになって、一旦東京を寄っていこうっていうことになった時に、ハルさんと確かお会いして、
ね、
せっかくだからって言ってお会いして、3人で、うん、お話したんですけど、だからあれが1年ちょうど経ったぐらいなんで、で、そっから、うんうん、多分2年、うん、2年、うん、そうですね。2年か2年半ぐらいは全くでしたね、確か。
でしたね。そうそう。だからそのあたりは結構、その、うん、ダンさんの縁が結構薄くなってたんだけど、
うんうん、
それで、ゲームなんとかでドラクエの話するっていう話になったんだよな、確かな。
一回、ドラクエの、うん。話をしたんですよ。されてたんですよ。確かに。ドラクエの回が、僕が出てないドラクエの回が一回あって、確か。
そっかそっか。そうだそうだ、うん。で、それこそコメント欄に、コメント欄っていうか、その、ハッシュタグとかにダンさんが多少書いてたのか。
いやー、それちょっと覚えてないな。僕なんかツイートしたんかな。でも確か。
わかんない。どうだろう。うん、
小平さんが、うん、ドラクエ11されて、
うん、
でそれで多分ドラクエ11やったみたいな話を多分最初されたんじゃないかな、
うんうんうん、
で、あ、そう、次どうしようかと、どれプレイしたらいいと思いますかみたいな、
うんうんうん、
アンケートが確かあって、
うん、
それに対して僕がなんかこう、これがいいと思うみたいな感じのをどっかで言ったんじゃないかな。
だっけかな。で、あ、うん、そうだ、ダンさんいたなと思って、めっちゃ、ドラクエ詳しかったなと思って、それこそドラクエ有識者として、まあ有識者っていうか話せる人として、
ただのファンですよね。
そうそうそう、もちろんその立場なんだろうけど、として、うんうんうん、あ、よかったらどうすかみたいな。
そうですね。ありがたいことにその一回で終わらなかったっていうのが、うん、やっぱ今につながってるというか。
そうでしたね。
小平さんがたまたまこう、こうね、ドラクエ熱がこう上がってって、シリーズをどんどんやっていって、それについて語るときには僕もいるみたいな感じのが、まあ、パターンになってきたんで、なんかそっから一気に、
そうだね、
複数回ね、出させてもらって
、はい。で、それで、ね、去年のゲームなんとかが終わる騒動があり、そのタイミングで、はい、まあ、ダンさんがゲーム作るっていう話があり、じゃあ。
ほんとたまたまなんですけどね。
そう、うん。よかったら引き継がせてもらえませんかっていう話になり、ダンさんからね、うん、じゃあ話し合えてやりますわ、みたいな感じで、自分は続投し、みたいなね。
はい。
その辺が相当面白い流れよね、今考えてもね。
そうなんですよ。
全体の流れを見ると。
そうそうそうそう。そのなんかなるべくしてなってる感はやっぱあるというか。
うんうんうん。
うん、なんか面白いですよねそこはね。
何導かれし勇者的な感じ？
うん、まあそこまで今言おうかどうかちょっと迷ったんだけど。
ちょっと思っちゃうね。
うん、まあそんなに神聖なものとかなんか何かあるわけじゃないんだけど。
うん、
でも結局それってそのちょっと違うけど、さっき僕が言ってた、うん、なんか行動するみたいなところにつながってくるというか、
うんうんうん、
結局なんか言った方がいいみたいな感じ、これが自分は好きですみたいなことを、
うんうんうんうん、
言った方がなんか結局いい風にこう転がっていくというか、
それは
自分はこうしたいですみたいなことを
遠慮しすぎちゃうともったいないかもよみたいな。
そうですね、まあ、それが合う人合わない人いると思うんですけど、
うんうん、もちろんね、
うん、だけど、まあ、結局そのね、今やらせてもらってるだるま島の宿屋さんっていうゲーム自体も、
うんうん、
作りたいですって言ったから今やってるし、
うん、
なんかいろんな人が手伝ってくださって、まあ、春さんももちろんそうですし、
うん
うん、やっぱそれってすごく大事よねって感じますね、うん、やっぱここ10年の行動の中では、
うん、いやでもそこが 言うだけ言って最後までやっぱたどり着けない人って多いんだろうなって思う。
まだたどり着いてないですよ僕。
まあね、確かにね。
うん、全然たどり着いてない。うん、なんだからちょっと延期させてくれって言いましたし。
うん、まあまあ、それは別に。
ゴール地点をちょっともうちょっと向こうにみたいな。
いや、それは誠実に、そこにも誠実にも行き合ってるじゃないですか、最初、
ね。まあまあまあまあ。
うん、はい。いや、だから それがすげえよなって思うんですよね。普通だったら、そのゲーム、作ろうって言っても実際に作り始めるところまでいかないし、クラファンのところまでいけないと思うんですよね。だからそこまでいける時点でも俺からしたら十分すごいと思うし、実際別に普通に最後までゲーム作りきるんだろうなって俺は今でも全然思ってるから、
うん、まあどうやったら作れるのかを未だによく分かってないんですけどね。
まあそうよね。まだあの辺とかあの辺とかどうだったろうなみたいな多少あるけどね。
うん、そうなんだよね。
もう全貌を知ってるわけでもないってい
うの。僕もどうするんだろうなっていう思ってる部分もあるけど。まあまあ必ずまあ完成はさせますから。
それこそさっきのね、うん、言葉の定義みたいなさ話じゃないけどさ、なんか そこに向かってこう。壁打ちとは今は違うけど、
うんうん、
突き進むというかやり続けるみたいなのがやっぱすげえなって思うけど、
そうですね、
いやでもそうだよな、そこまでもさ、まあ、ある意味そのゲームなんとかがなかったらじゃあ逆にだるまの神殿じゃないやダンさんがそのゲーム作ろうっていう意思にならなかったみたいな話も言ってるじゃない、ゲームなんとかにゲスト会出たからこそ、まあゲーム作ってみようかなって思ったみたいな、
ね、ゲーム作ってみようかなっていうのは、
うん、
まあもともとあったんですけど、
うんうん、
まあというかゲーム作ってみようかなというよりは俺なんでゲーム作ってないんだろう僕は
言ってたね
っていうところがまあ発端なんですけど、うんうん、僕の今回のだるま島の宿屋さん作るっていうのはね、
うんうん、
ゲームの規模が全然違うというか、
うんうん、
完全に僕個人で全部作るつもりだったんで最初は。
あ、最初ね、
うんうん。うん。スキルも何もない、知識も何もない状態だから、
うん、
まあ、本当になんかこう、くだらない、そのゲームをから、ちょっとずつちょっとずつやっていくみたいな。
逆になんで最初そのイメージだったのにこうなったみたいなとこちょっとあるけどね。
い
や、でもそこはでもダンさんがやっぱり、いや、やるからにはいいものっていうか、もっといいものを作れんじゃねえかって思ったらやるしかないっていうか、うん、ベストを尽くすしかないみたいな感情なんだろうなとか思うんですけど。
そうですね、まあ正直じゃあベストを尽くせてるかというと、
うんう
ん、あんまり僕の中ではそこまでいけてなくて、うん、その例えばじゃあもっとこうね、
うん、
時間使っていろんなことができ やろうと思えばできるわけだけど、
はいはい、
なんかあえてそのやってないというか力抜いてる部分って実際ありますし、そのなんだろうな、僕っていうものがこう僕の波みたいなものが崩れない程度でやってるみたいなところがあるんですよね。
わかるわかるな、
その僕のペースみたいなのが 崩れない。なんか、それが大事な感じがすごく30代に入ってすごく感じてるんですよね、僕の中では。
それがなくなっちゃったら、そもそも自分らしさじゃないけど、その部分がなくなっちゃったら元も子もないんじゃないみたいな。
そうですね。結構、その、自分を見失ったり、本末転倒なことになったりすることが非常に多分、みんな多く感じちゃってるんじゃないかなと思うし、まあ、あとはやっぱりその、実際結婚して、その奥さんとの関係性ですね。そこが多分僕の中ではやっぱ大きくて、まあ、何しろその、まあね、僕と春さんの間では何度も話してることではありますけど、気がつけば両生類の時には、結婚なんてするもんじゃないみたいな話をね。
ああ、言ってましたね。
まあ、してましたし。
まあまあ、あれの意味合い的にはまあ、結婚自体がというか、なんだろう。
まあそうですね。
結婚っていうものに、むやみに縛られてるのがどうなのみたいな感じかな。
そうですね。みんなね、多分結婚したことがある人とか、それを間近で見たことがある人とかは、理解してるはずなんですけど、どっかで、あんまりこう表に出さないことが、結婚はやっぱゴールじゃなくて、スタートでしかないんですよね。
そうですね。
だけどなんか結婚そのものが目的になっちゃってる人すごく多くないかみたいな感じがすごいあるから、それは本末転倒でしょうみたいなことをまあすごく言ってて、でまあ結婚っていう形じゃなくったっていいじゃんみたいな、別にお互い好きで一緒にいるんだったらそれでいいじゃんみたいな、なんでしなきゃいけないっていうことになるのみたいなことをこう思ってたわけです。
家族とかいるみたいな感じであったよね。
そうですね。その家族だから仲良くしなきゃいけないって何なのみたいな。
いや、言ってた言ってた。1回分丸々使って言ってたような気がする。
いや、別に仲良くしたきゃすればいいし、したくなきゃ、しなきゃいいじゃんみたいな話です。単純にね。
もっと自由でよくないみたいな。
余計にそれがみんなを苦しめてる部分あるでしょみたいな感じですね。まあそうなんですけど、その、まあ散々番組内でそういう風に言ってて、もうだって最終回になる頃には僕結婚してしましたっていう話じゃないですか。
でしたね。してましたって感じだったよね。
そうそう。で、なんで僕が結婚、まあ籍を入れるっていうに至ったかっていうと、その、僕がその前の仕事、ホテルの仕事をやるときに、それも結局ゲーム作るときとあんまりこう感覚としては変わってなくて、もともと僕は映像系のお仕事をやろうと思ってそういう学校に行ってたりとかしてたんですけど、映像系に進もうと思ったのは人間のこう五感のうちの視覚と聴覚、主要である視覚と聴覚を一時的にでもこう支配できる、っていうのが映像だと思って。
支配って言い方よみたいな。
特に映画館なんかはね、真っ暗な中で大画面、大音量でこう、
なんなら行動も支配できるわみたいなね。
そうそうそう、見れるわけだから、その、これは僕が言いたいこととかを、こうやってこう喋りとか言葉だけじゃなくて、そういう映像っていうものにこう演出でこう落とし込むことによって、もっとより多くの人に見たり聞いたりしてもらえるんじゃないかみたいな発想があって映像を作る人になりたいと思ってたんですよね。で地元に帰ってきて次何しようかなみたいな考えてた時に、なんで僕は五感のうちの2つに限定してたんだろうと思って、五感全部使えばいいじゃないかと思ったんですよね。なんてバカなんだって思ったんです、その時。その五感全部使うってなったらなんだろうって思ったら、宿泊だなと思って、ホテル仕事だなって思ったんですよね。
それでそうか、そういうことになったのか。
そうそう、別にそんな1時間半とか2時間限定せずに、一晩とか二晩とか泊まらせりゃいいじゃねえかって。
丸ごとその人の時間奪えるねみたいな。
そうそうそうそうそうそう。しかもこっちが演出した部屋に連れていけるんですよ。すごい。
エンターテインメントやんないか、丸ごとみたいな。
そうそうそうそうそうそう。それが最終的にできれば、その本当になんかこう僕の趣味みたいなことがやっても問題ないような施設みたいなものをこう建てられれば、老後にでもね、それに向かっていくために、まあ、ホテルの仕事をやりつつこう独立してある程度こう回るようなこう 宿泊施設をいくつか持つみたいなことが、
うんうん、
僕の人生設計の中にあったんですけど、
うんうん、
まあコロナ禍になっちゃってそれをちょっとどうしようかねっていうことになったんですよ、うんうん、僕の中で。
はいはいはい。そうなるほどね、ホテルいろいろ厳しいかもなみたいな。
そう、
うん、
まあ軒並み潰れていくホテルも本当に間近で見てましたから
そうだよね、現役のその、うん、まあホテルマンというかだったわけだもんね、はい、コロナが割とずっと。
そうですね、
うん、
そうそう。でまあそのホテルの仕事を全部でん6年かな、
うんうん、
やって支配人としてずっといろんな店舗転々とさせてもらってる中で、じゃあちょっとここを区切りでちょっと一回やめようみたいな、
うんうん
うん、契約こ次更新なしにして、
うん、
まあ結構頑張ったし、
うん、
いろいろなんか得るものもあったし、
うん、
なって、
まあ、ここは別にゴールなわけじゃないしなみたいな。
そうそうそうそう、うん、次どうするかちょっと考えようっていう、
うんうん、
ターンになった時に、あれ僕なんでゲーム作ってないんだみたいな気持ちになったんですよね。
あ、そうそうそう、なるほどね、
うん、でさっきの結婚の話っていうのは結局その僕がホテルの仕事をやるってなった時に、あの僕一人じゃその仕事に応募できなかったんですよ。
はいはいはい、
男一人はダメですと、
うんうんうん、
男女ペアでやってくださいっていう話だったんで、
うん、向こう側のルール的にはね。
そう、
うんうん、
え彼女作んなきゃみたいない
や、そうそうそうだったね、確かね。
そうっていうところから、あれ彼女、そっか、まず彼女というかパートナーですよね
そんな、僕はそんなさ、リアリティのあるさ彼女作らなきゃっていうことはなかなかないよね
そうね、その
一般的に漠然とさ
恋したいとか、
そうそうそうそう、恋人欲しいなとかさ、彼女欲しいなならあるけど
さ、
目的のためにねえ伴侶か恋人を作らないといけないっていう、ね、
そう
その状況よって思うよね。
うん、まあ、うん、まあ、とっても失礼な話ではあるんですけど、
うんうん
うん、まあ、あんまり失礼と思ってないけどね僕は。
まあまあまあまあ、
だって本当にそう思ってるんだもんってい
や、そう、そうだし、別に
それは僕の誠意だもんって
それ、ね、それを理解した上でだったら全然いいんじゃないと思うし。
そうそうそうそう、うん、だからその今の奥さんは、
うん、
お声かけして、
うん、
ご結婚されてますかみたいな話から、
うんうんうん、
じゃあ今度僕と食事行きませんかみたいな話して、うん、初めてのデートの時に僕こんな夢があるんです、
はい、
この仕事一緒にやってもらえませんかって初めての時に、ね、でもこれ一番最初だと大事なんですよね。
でも絶対ダンさんの場合は洗いさらいっていうか割と全部言っちゃうでしょ。だって
全部話しましたね。
そうでしょ、こうでこういうことになってて、でこれをやるためにはこれをしないといけないし、最終的にここを受けるためには女性の男女のペアじゃないといけないんですねこれがみたいなまあ言うよね、
いや困ったみたいなねそうそう
そ
う、
そこであなたみたいな、
うん、そう、あなたの仕事っぷり見てね、できると思うんだよなみたいなことをね言うんですよ、その時の僕が。
うん、
そしたら意外とね、なんかちょっと興味ありますっていうふうに言ってもらって、でそっからまあ、あの、まあ、まずお互い知らないとねっていうところで、
うん、まあ、お付き合いみたいなところが
始まるんですけど、
はいはい、
まあ、席は別に入れないでもいいねみたいな話最初してたんですよ。
うんうん
うん、なんか一般的にはこういう風になったら結婚とかした方がいいのかもしれないけど、うんうん、まあ、別に僕はそういうのあんまり縛られる感覚じゃないし、
うんうん、
あの結婚っていうものに憧れ もないしみたいな、うんうん、家族っていうものにも別に何もあまり思いではないよって話をして、そういう話で進めていこうと思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりね、やってみるもんですね。やってみるというか、うん、やっぱ行動してみるもんで、うん、初めてそこで見えた世界があって、
はいはい、
相手の家族がいるんだっていうことを初めてリアリティを持って感じたんですよね。
ああ、
頭では当然理解してますよ。
うんうん、
頭、よくドラマとかでも、お前みたいなやつに、うちの娘はやらんみたいなこととかよくあるじゃないですか。
はいはいはい、はい
ね。娘さんをくださいみたいな、そうそう、よくまあ、ありますよ。
うん、
そういう風景を見てきたり、いろんな話を聞いたりとかすると、まあ当然、うん、まあ、ご家族がいるっていうのは当たり前の話であって、
うんうん、
だけど いざ席入れないで、まあ、半分連れてっちゃうわけですよ。急に現れて。
そう、まあそうだよね。ね、しかも
急に現れて、僕の夢のために娘さんの人生ちょっと借りますね、みたいな。
この、ちょっと待って、お前誰やねんっていうか、その動機は何だみたいな。
何年、何十年か、みたいな。いや、いいじゃないですか、本人がいいって言ってるんだから、みたいなね。
そうはいかんだろ、みたいな。
うん、その時、まあ、すごく感じたのは、うん、結局、その、奥さん本人も、うん、その、本当に言っていいんだろうかとかね、うん、この人にかけていいんだろうかみたいな思いは絶対あるだろうし、うん、僕自身も僕の言ってる夢が叶えられる保証なんてどこにもないじゃないですか、うん、ましてや何の知識もこんだけ準備したから、うん、もう絶対大丈夫みたいなプレゼンもできないんですよ、
うんうんうん、
熱い思いしかありませんみたいなことしか言えないんですよゼロの状態なんであ
れタルギアドもそんな感じだったそういうの
もうそうそう一緒なんですよだから、うん、そうなった時にそのこの人が本気で僕のこと手伝ってくんないと、うん、本気でやりたいと思ってくれないといけないって思ったら、
はいはい、
その周りの家族しっかり抑えてないといけないなと思ったんですよね。
まあそうだね。
抑えてないとっていう表現が。
ないがしろにできないというかね。
そうそうそうそう。うん、その、後ろ髪引かれるような気持ちで、
うんうん、
一緒に来てしまうと、結局、離れる要因というか要素を、僕、うんのことを手伝いたいっていう気持ちにならない要素を残していってしまうわけですよ、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうだからあこれはなるほどとその結婚っていうのは二人のためのものじゃないなって思ったんですよねその時思ったんですようわ、まあ、家と家の話なんだって思って
家族と家族の話
そうそうそうそう、ね、なんかこう、うんうん、お葬式が死んだ人のためのものじゃなくて生き残った人がその悲しみを乗り越えるための儀式みたいな感じで僕は受け止めてるんですけど、
うんうん、
それと似てるなと思ったんですよ。
なるほど、ね。
その本人のためのものじゃなくて、周りの人が納得するための儀式。
あ、でもそれはそうだと思うし、自分が結婚式やるっていう話になった時も、やっぱりそういう話は親にもされたよね。
いや僕もまさしくされました僕の父親から
いやそうだよね、うん、お前らのためじゃねえんだっていうね、
うん、
そ
う
まあまあそれもあるけどあるけどっていう
そう別にな余計なお金使わない方がいいじゃんとかね、うん、だってその奥さんに声をかけて、うん、本当2ヶ月後ぐらいかな、
うんうん、
にはその説明会とか一緒に行ってるんですよね、
はいはい
うん、そのホテルのね説明会とか一緒に行って、うん、もう多分そのタイミングからすると最短で支配人にはもうなってるんですよ、
うんうん、
だからもうすぐこう連れてっちゃう感じだったから、
うん、
式とかそんな計画も練れないし
そうだよね
お金もないし
だってもうなんか結婚式って半年前とかそういうレベルで段取り組んでやるみたいな話だから、ね
まあ、最低限の規模でやりましたけど、うん、でもやっぱりそうですねそのやっぱ相手のお父さんがやっぱ一番そうですけど、
うん、
なんかあ本当に嫁に出すんだっていうことを初めて実感するもんだっていうふうに僕の父親から言われたんですよね
あ結婚式で
うん、そう結婚式と僕は やらなくていいんじゃないかと思ってるって話した時にそう、その僕の父親はやっぱりこう僕の姉をこう嫁に出してますから、
うん、
その時の感覚からするとやっぱ式がない状態で、ね、席を入れましたはいお嫁に行きましたさよならってなると、うん、実感がやっぱ湧かないというか、
うん、
納得受け入れることがなかなかできないというか、
うん、
その儀式のためにまあ結婚式をやる、まあ、なるほどなーって思って、
うん
それはなんかこう結局のところ自分のやりたいことをやるためには、
うん、
やっぱそれそのやろうとしていることの周りにいる人たちというか、
うんうん、
がいかにこう応援してもらいやすい環境を作るかみたいなのが大事よなってすごく感じたんですよね、うんうん、それは
結婚自体もあれかある意味そのうんうん、元の家族から切り離されたんですよみたいな切り離されたというか、
うん、
一つ段階の違うところに行ったんですよっていうアイコンみたいな意味では必要性があるかもっていうことか、
ねまあ、必要だし、うん、そのまあ必要、まあ、必ず いるとは言わないんですけれども、
う
ん
う
ん、
まあ、状況にもよるだろうし、
効果抜群っていうことですね。
なるほどね、
うん、言い方があれかもしれないですけど、
急にポケモンっぽくなっちゃったけど
効果は抜群だみたいな、ドカンみたいなね、
誰かの親戚とか家族にねバーンって行くのかな。
やっとでもその時それを乗り越えた時にこう大人になったなっていう気持ちになりましたね。
あ、
やっと、ね、なんか
あそういうこともあるんだな
みたいな。そうそうそうそう、だからやらないと分かんないことやっぱいっぱいあるよなっていうか、その、うん、考えたら当然のことだし、僕がこれを経験する前に気がつけば要するにやってた当時とかに、うん、こういろんな推測でそれを想定することはできたはずなんですよ、情報から言って、
はいはいはい、
うん、だけどやっぱ腹に落とし込むというか、
うん、
体感として納得するみたいなのは、
うん、
やっぱその現場行かないと分かんないことってたくさんあるよなっていうのはすっごい感じて、そのあたりからなんか気がつけば両生類の時の僕の自分のフィールドで戦うみたいなのがなくなってきたというか、そのあたりからね、多分いわゆるそれが一般的に言うところの丸くなったみたいな感じになるんじゃないのかなみたいな、うん、その相手のフィールド上じゃないと相手は絶対心地よくないはずだからその上でじゃあどう僕の思うように持っていくかっていうことしかないよねっていうか、うん、それだったら本当の意味でウィンウィンだよねみたいな感じですね。誰やどうも基本的にそういうスタンスでやってます
っていうか、誰やどもそうだけどさ、そのやっぱその熱意の見せ方だってたりとか、やっていうか、まあそこへの向き合い方みたいなのがやっぱり人を引きつけるんだろうなとか、なんか客観的な立場から見てるとすごい思うな、ダンさん見てると。なんか褒められるの多分気持ち悪いなと思うでしょうけど、
うん、気持ち悪いだってまだ何もできてないし
でもこっちからするともうそこまでいけた時点でもすげえやって思うのは正直なところや、ま
あ、でも結果がインディーでも何でももうどんどん面白い作品出てきてるし、
ね、
圧倒されるばっかりですよ。
確かにそうだ。いやだから怖いだろうなと思うよ同時に
まあなんていうか、今となってはね、なんていうかこう、うん、今となってはというかもともとそうだけど、別にダルヤドがそれは大ヒットもし仮にしてくれたらすごく嬉しいし、それの方がベターはベターなんだけど、多分僕が作ろうとしてるのそんな作品じゃないし、そんな一般多くの方にすごく受けるみたいな作品じゃないし、ちょっとコアな要素というか、まずジャンルが経営シミュレーションっていう時点でね、だいぶこうニッチなところではあるので、なんかこう完成させた時に見えるものとかあるはずだよなって、そこで見える景色ってあるよな、あるはずだろうという期待なんですよね、僕が今やってるのって、それはさっきの結婚するかしないかっていう問題に直面した時に初めて見える世界があったように、作ってる人たちが見てる世界ってどんな世界なんだみたいなね、で完成させないと作ったって言えないんで、完成させてリリースして皆さんの反応をいただいた時に、あ、こんな世界だったんだっていうのが多分絶対今まで見えてなかった視野がこう広がる部分があると思うので、まあそれを楽しみにしてるっていうのが僕の一番の動機ですね。
実際ダルヤドっていうか、まあそのゲーム作りだったゲームを完成させることってさ、そのダンさんの中的にはさ、その、
はい、
ゲーム作りをまあある意味どこかで自分がやってみたいと思っているっていう、その作り終わったらそのゲーム作りっていうところの目的地にたどり着いてるのか、それともさっき言ってたホテル、自分のホテルを持つっていうのの過程にそのダルヤドっていうのがあるのか、どっちなんだろうなって思ったりします。
ですね、 どっちでもあるみたいな感じですね。
まあ、そうなんだろうね。
その今の質問に答えるとするとそんな感じ。
か、うん、あのパッと見だとさ、やっぱりさ、ダルヤドってそのホテル、実際のホテルをやるっていうところになんかあんま繋がらなそうな感じがするんだけど、ダンさんの他的にはそこどうなってんだろうなって、ちょっと単純な興味は。
僕の、これは中2の時から一貫して変わらない僕の目的みたいなものは、
うんうん、
僕こう思ってます。あなたはどう思いますか、
うんうん、
っていうことを僕が問いかけて、誰かが答えてくれたその答えが、
うん、
僕の知らないものだった時に、うんうん、面白いとか嬉しいとかっていう風になる。
はいはいはい。
それをどれぐらいのその深さで、どれぐらいのなんかこう広さでやれるか。
うんうん、
っていうことなんですよ、
うんうん、
だからこれは映像だって安直に当時は思って、
うんうん、
その次に、
その表現手段としてってことね、
まあ、そうそうそうそうそうそう、うん、その次にホテルだって、空間を全部使えばいいって。
え、それってさ、どういうことなの。え、映画でやってるようなことをホテルでやるって、いや、まあ、いきなり話それちゃうんだけど、
いや全然いいですよ。例えばですよ、映画でやってることっていうよりは、
うん、
映画の中に何を感じさせる、さっきのそれこそ泣かせる演出みたいなのと同じ話ですけど、
うん、
僕は見た人はこう感じるだろうと思って演出するわけですよ、はいはいはい、映像を作るときに。
そうやね。
で、それが別にどんなジャンルでもいいんですよ、
うんうん、
恋愛だろうと、別になんか SF だろうと、何でもいいんですけど、
うんうん、
こう感じるような作品にしたいと思って作品を作った、
うん、
それを見た人が、例えば僕は仮にここで泣いてほしいみたいな時に、見てる人はバカ笑いしてたとしたら、
うん、
なんだこりゃってなるわけじゃないですか、
うんうんうん、
僕からすると、
うんうん、
そこでこう僕の知らない世界があるみたいな、そんな話ですね、
うんうん、
で、そのそれをやりたいだけなんで、
うん、
その映像じゃなきゃいけないっていうことじゃないよなっていうふうになったわけですね。
ああ、うん、なるほどね、まあ、やりようはいくらでもあるじゃあるのか、ホテルでも。
そうそうそうそうそう。
うんうんうん、
で、ちなみに気がつけば両生類は、音声コンテンツでそれをやろうとしたわけです。
そうやね。まあ、ある意味その辺の中では一番手軽っちゃ手軽なのかもしれないし、ね。
そうそうそうそう。
うん、
その、本当手軽に、いや、パッとやれるから、
うん、
そこに発露したっていうことなんですよね。
うんうん、なんかパッと頭の中で考えると、その気がつけば両生類が言葉で表現してたものをホテルで表現しようと思ったらどうなるのかなって頭で考えちゃったんだけど、なわけないよね。
そうですね。
普通に考えて、ホテルならホテルなりに合わせた何か表現するもの自体だったりが変わる可能性だってある。
そうですね。でも、実際、最終的にどうなるか分かんないけど、
うん、
最終的にはなんかこう二度と止まるかこんなところっていう風に言われるようなところになるだろうなとは思いますよ。
どう、逆に興味は湧くけどな。
うん、まあなんかドッキリいっぱい仕掛けたりとかするだろうし、寝れないだろうし、多分いっぱいいろんな仕掛けするから。
うん、ちょっとそれダンさんの頭の中の覗きてえ案件だな。
その部屋の客室の部屋の壁全部。
うん、
プロジェクションマッピングして、
うん、
朝起きたら、
はいはい、
全然違うところにいるように見えるとかね。
あ、なるほどね。
うん、うわ、草原にいるとかね。その風が吹いてる音とかも風も実際に送ったりとかしたりとか。
すごいね、何でもありだね、確かに。
そう、それは別にそのネタバレしてたら意味ないじゃないですか、それって。
はいはいはいはい。じゃあもうなんか驚きの館みたいなことになるわけだ。
う
ん、
そうですね、びっくり箱みたいな感じになるでしょうね。
うんうんうん、
で最後抱えていくときに、どうでしたって僕がニコニコしながら待ってるんですよ。
でも全力で怪しい支配人だね。
手をこうもみもみしながら、どうでしたみたいな、なんかそういうのを、でもそれって絶対ビジネスとして成り立たないし、
うんうんうん、
仮に成り立ったとしても、まあすぐ終わっちゃうようなビジネスだし、
うんうんうん、
そういうものを僕の趣味として、
はいはいはい、最終的にね、
やってもいいぐらいのちゃんと利益が出せるシステムというか、そのある程度のこうなんか店舗数とかがあるようなちゃんとしたものをこう作った上で、
うん、
僕の老後はそういうことができたら楽しいよなって思ったっていうのが僕のホテルでの計画だったんですよね。
そうね。
うん。
うん、
で、 ゲームを、うん、だからそれこそね、ゲームなんとかの影響もあって、
うんうん、
久しぶりにゲームやりたいなと思って PS4 を買って、
うんうん、
ホライゾンゼロドーンをやった時に、
うん、
これは完全にエンターテインメントとして映画を超えちゃってるって衝撃的だったんですよね、
はいはいはい、うん、
圧倒的だと思って、
うん
うん、これはやべえと思って、ゲーム付けがこう始まったわけですよ、僕の中で。
そうね、
うん。で、いろんな作品やればやるほど、
うん、
特にラストオブアスとかね、
はいはいはい、
あのあたりなんかは、もうやばいですね。
それはそう
ね。体験としてもものすごいことになってるんで。
あのゲームこそさ、
うん、
最初の方に言ってた共感は麻薬の逆を行く感じで、ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
共感させる気がないっていう感じの、ね、
しかもちゃんと釣っといてね、餌で釣っといてあげないってやる意図的な演出がそこにあるんで
ありますね。
まあそう僕は感じてるので、うんうん、そのすごい実験なんですよね、あれってね。
いや、
実験的というか先進的というか、
うん、それこそ今のダンさんのびっくりベアの話を聞いた後だと、ああ、なんか通じるものはあるなと勝手に思っちゃったけど、
うんうん。だから多分僕はあれがすごく好きなんですよね。
そうかもね。
だから、そうなんですよね。うん、そう。もしどうでしたって聞かれたら、すんごかったですってニコニコしながら、また来ますみたいな感じで言ってるんですよ。僕が客だとしたら。
そうね。ラサスの人が意味がわかんないけど、そのどうでしたって聞かれたら、すっごい楽しかったです。
そうそうそうそうそうそうそう
そう。いろいろ言いたいことはいっぱいあるけど。
うんうん。
すっごい楽しかった。
全部あえてですもんね、あれねみたいな感じでこううわーみたいな。
いやでも
そういうことなんですよね。まああれはだからもうほぼ完璧にこなしてますから、ね、ラストオブアスで。
その物議を醸すのも当然だよなって思うぐらいのね、逆に。
うん、うん。
うん
うん、だからちゃんとね、下地を作ってというかこうゲームデベロッパーとして歴史をしっかり作って、
うん、
その頂点にいる状態で、
うん、
これ一本ちょっとぶち込んでもまあ次も作品作らせてもらえるだろうっていう状況を作って、うん、あれをやってる。
そうだよな、うん、なるほどね。だからその辺はちょっと、うんうん、でも確かにダンさんのやりたいこととつながってくるんだね。
そうですね。だからそこら辺、うん、そういうのを見てゲーム作るって本当にすげえってすごい尊敬したんですよね、うん、
最終的にあんだけの表現の詰まったものを作り上げたんだ。
だって体験としてすごいことになってるわけですよ、プレイヤーとして。僕がね、もうぐいぐい心を動かされて掴まれて、もう動機がすごかった。
動機がすごかった。
本当に。
いやまあそうだよ、うん、あれは
そんな一晩とか二晩とかっていう次元の時間じゃないですから、僕がプレイした時間とかもね、
うんうんうん、
まあ別にプレイ時間は正直あんまり長ければいいというわけじゃないですけど、
うんうん、
ゲームに関して
ゲームで表現作品というか、そのまあある意味は広くやーとみたいなものをやった元の中では間違いなく一級品ですよね。
そうですね、うん、いや本当に、うん、本当に メタスコアはそれは高くなるよな、それで一般受けは悪いよなっていう感じの作品。
それも納得しちゃうんだよね、なんかね。
うん、しちゃう、
まあ、そうだよね、まあ、それはそうだよ。
だって一般の人たちは泣ける映画を見に行ってるわけだし、なんかこうねえ、まあ、ホラーゲームをやろうとしてたりとかするわけだし、感動っていうかこう心温まるとか、
ハッピーエンドとかを
乗り越えて、そう
苦労が報われたりとかね。
そう実は生きてたみたいなとかね、
うん、
そういうエンディングを望んでいって、
うん、
全然違うものを見せられたらそれは腹立つよねっていうね。でもそもそも望んでいってることがやっぱ違えんじゃねえのって僕は思ってるってことなんですよね、結局ね。驚かしてもらってありがとうって僕はやっぱ思うんだけど、
うんうんうん、
想定してないそれを超えるものを見せてもらってるわけだから。
そうか、ラサースパート2は気がつけば両生レビューだったのか。
まあ今となってはそう言える感じですね、確かにね、うんうん、そう考えると
ある意味ね、
うんうん、
なるほどね。だからある意味その表現というか自分が言いたいことというか、うん、 の一環でゲームっていうのも全然つながってはいるし、
うん、そうそうそうそう、まずだから動機としては一旦作ってる側の人の気持ちに なってみたいっていうのがまず前提としてあったから、
うんうん、
まあ一人で作ってみようかなみたいなところがあったんですよね、
うん
うん、
最初ね、
うん、でもやっぱこう挫折する人もたくさんいるわけじゃないですか、
うん
うん、で結局こう好きというか、うんうん、そういう感覚が続かないといけないんで、
うん、
僕が好きなものというか描きたいものをやっぱ描かなきゃ多分完結しないなと思って物語が、うんうん、そう考えた時にまあやっぱり某有名 RPG シリーズの影響をふんだんに受けたストーリーが
それこそいろいろきっかけにもなってたりするわけだしな。
そうですね、あの僕の中でこう紡がれていって、
うん、
で僕が感じ人生の中でいくつか感じている要素をその中にこう、
うんうん
うん、入れ込むことができそうな感じで、
うんうん、
でジャンルとして僕の好きな経営シミュレーションっていうジャンルで、
うんうん、
っていうちょっとまあだいぶこうなんかこうねたくさん激盛りみたいな感じになっちゃってるけどわーなんかこれお腹いっぱいになっちゃうなっていうのが今なんか作られそうになってるし、多分、
うん、
本当はスマートなやり方じゃないなこれってすごく分かってるんですけど、
うんうん、
こういうタイプのゲームないってことは売れないってことですからね基本的には、
まあ
うん、そんなマーケティングのプロだったりね制作のプロのゲームの人たちがこうそういうものを今まであんまり作ってないってことはそういうことですから、
まあ、少なくとも一般的なやり方ではないってことだよね。
そうですね、
うん、
まあ、ただまあちょっと制作費がある程度回収できて、
うん、
あわよくばちょっと僕が食べていけるぐらいでもし仮に売れたら
、うん、
2作目も作れるよねっていう
まあそうじゃなかったとしてもその体験は俺の血肉になるじゃないですか、うん、みたいなところも
めちゃくちゃでかいと思いますよ、うんうん、めちゃくちゃでかい。それは
そこはすげえ納得ちゃ納得だな。
うん、
ダンさんがなんかいろいろ強いのはなんかやっぱり今までそれを繰り返してきたんだろうなっていうのはなんか勝手に思っちゃったりするけどな。
それをっていうと
そういう生き方を繰り返してきたから、
あ
初めて会った時というかその気がつけば両生類聞いた時にえこの人俺より年下なの怖いって思ったみたいな感覚はそういうところから来てるのかなってある意味ね。まあそれこそ広く言っちゃえばその個性だったりするんだろうけど、
う
ん、
そうですね、一つの個性かもしれないですね、
うん、
そうですね、ちょっと違うかもしれないけど、うん、体験主義みたいなところはありますね。なんか見たこととか感じたことを元にものを考える、それは当然の話なんですけど人間誰しもそうなんですけど、
うん、
そのなんていうか、えそれあなた本当に確認したの、その概念の話とかっていう風になっちゃうんですよ僕の中ではね
はいはい、はい、
あなたそれを前提に生きてるけどその前提の部分ちゃんと確認したんですか、行って確かめてみましたかみたいな気持ちになっちゃうから、確かめてみようみたいなことをやってみようみたいなことを僕がなんかやってるっていうことですね
負け今もってことなのかな。
そうですね、
うんうん、
はい、
言葉もその例えば愛だったら愛っていう言葉はそのまま飲み込んでるけど、えその愛自体が何かってちゃんと見ましたみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう、
まあ、でもその気持ちは分かるかな、うんうん、
何言ってるのみたいな感じになっちゃうね。そんなの決めない状態で言ってるのが。
わかりますわかります。最近はなおさらそう思っちゃうよな。なんかな、
うんうんうん、
いや、なんかそれこそ、ロシアのさ、戦争とかもさ、なんか今の時代になって戦争が起きるなんて信じられないみたいな、言うわけじゃない、ね、なんか、このね、平和な時代に、みたいな。うん、
そうですね、
何を思ってみたいなさ、
いや本当そうですよ、
いろいろ思っちゃう、
うん、ね、本当そうですよね。じゃあなんでみんな軍隊持ってるのって、
愛は地球を救うって言われてさえどうやってみたいなさ思っちゃうじゃんえその地球を救う愛って何なのみたいな え、うん、なんだと思って言ってますみたいなさ。
なんかすごい英語がす、英語がすごいよね、本当に。なんていうか、いや
別にその愛は地球を救って言ってる人バカにしたいわけじゃないのよ。
いやいや、
単純に、え、でも何のことで言って、うんうん、と思って言ってますみたいのは、
そうね、
シンプルに疑問に思っちゃうし聞いてみたくは
ない。本当にえどういう経緯でそうなったみたいな感じ。そうで
自分、うん、まあダンサーもそうかもしれないけど、だからそこで明確な答えを返してほしいんだよね。むしろ、
うんうん、
いや こういうものを愛って呼んでて、これはこうでこうこうこうなってこうなるから愛は地球を救うじゃないですか。あ、なるほどって言いたいんだけど。
言いたい。むしろそのなるほどって思わなくても、ああんたはそれが正しいと思ってるんだみたいなのでもいいから欲しい。けど、
そうそうそう、
え、愛が本当に地球を救うって思ってるんですか、どういうことですかって質問した時に、あなたは愛のことを何とも感じてないのかみたいな感じになってくるんですよ。そっち側の人たちっていうのは、まあ別に誰がどうっていうのもないし、明確なラインはないんだけど、うん、あなたは冷たい人だみたいな、そういうことになっちゃうわけ、
うんうん、
え、そんなこと、そういう話をしてるんじゃなくて、むしろ今僕の話じゃなくてあなたの話してるんだけどみたいな感じね、うんうん、そこのなんかこう食い違いというか、まあ分かりやすいから今の例は、
うんうん、
向こうも多分本当に愛は地球を救うなんて思ってないし、
うん、
そもそも地球を救うってどういう状態のことを言うのっていうのはすっごい疑問なんですけどね。そこがすごいエゴだなと思うし、
うんうん、
地球ってどういう状態になったら救われたってことになるの、そもそも救いを求めてるの地球はみたいなね。すっげえ疑問なんだけど。
そうだね、うん、ダメだ、ここに 共感しかない。さっきの話で言うと気持ちよくなっちゃう、
うん、本当に、お、地球温暖化温暖化って言ってるけど南海氷河期が来たと思ってんのとかね。
まあそうだよな、
なんかもういっぱいいろんなことはあるよ、本当にある、まあ
そうね、まあ、温暖化についてはまあ結構諸説あるっていう感じはあるから、その解釈の仕方がいろいろあるからあれだけど、
うん、うん、でもいや、でも今僕らにとって大事なのは、うん、僕らがどう過ごしやすいかっていうことだと僕は思うんですよ、
はいはい、
それは自分勝手に行きましょうっていう話じゃなくて、うんうんうんうん、結局さっきの結婚の話と全く一緒で、うん、いや資源必要じゃん、必要だったらそれを枯渇しないようになんか考えようっていうのは、それはすっげえ大事な話じゃないですか、
うん、
ね、なんかそれを考えればいいっていうか、まあそこら辺はいろんな利権が絡んで、
うんうん、
うまいこといかないっていう状況になってるんだろうし、
うん、
そうなって当然だと思うんですよね、
うん、
当たり前というか、そうですね、みんなそれぞれ自分の生活を守るために戦ってるわけだから。
まあ戦争の本質もその辺だよなと思って、
そうですね、うん、もし殺すか殺されるかっていう状態になったら殺しにかからなきゃいけないっていうのは、
うん、
それは人間だとかひどいとかひどくないとかっていう話じゃなくって、物理的にそうだよねっていう話なんですよね。
なんかどこまでされたら怒るかっていうラインがそれぞれにあって、うん、
そうですね、
ここまで来たから僕は怒りましたってある人が怒ってるんだけど、その人に対してお前そこで怒るのはおかしくないって言ってるような感じあるよね、戦争ね。
そうですね、しかも結構、え、いいの、え、そこそれ以上近づいたらマジで怒るよって結構何回も言ってるしね。いや別にだからそれが正当化されるかっていう話ではない、う
んうん、これはね、とは別のね話ね、
うんうん、それは違う、違うし、やり方も非常にまずいし、
うん、
まあ、だからじゃあ僕が何ができるかっていうと何もできないんだけれども、
そうだね、
うん、だからもうただ見守るしか僕にはできないんだけど、
じゃあそこに対して自分が何かしたかって言われると何もしてないしね、基本的にはね、
うん、そうそうそうそう、いや、なんていうか、真剣に考えるっていうことはめちゃくちゃ大事なことで、
うんうん、
ものすごくそれは広まるべきというか、
うん、
ことなんですよ。で、最近はそういうことをみんな真剣になるようになってきたなと思うんですよ、ここ数十年の中では。比較的、
うん
うん、なんか盲目ではいなくなってきてる印象はあるんですよね、
うんうんうん、
その盲目でいることは良くないよねみたいな感覚を少しずつみんなが持ってきてるなっていう感じというか、
割合が増えてるというか、
そうですね、こう一括りに物事を考えないというか、
うんうんうん、
個々にそれぞれいろんな事情があるよねっていうことをなんか察しようとしているというか、
うんうんうん、
でもそれが新たなトラブルを生んでるみたいなところはものすごくあるんですけど、うんうん、まあそれはさまつつなことというか、はいはい、些細なことと僕は思っていて、うん、それがやっぱり国単位だったり種族単位だったり人種単位だったりだとか、
うん、
まあ、そういう風になると一気になんかね、こう生活みたいなものが見えなくなっちゃうんですよね。その生きるみたいなものがなんか人ってなんか見えなくなっちゃって、
うんうん、
自分からすごくかけ離れたことのようにやっぱ感じる感覚があるんですよ、
うんうん、
すごい抽象的な話で申し訳ないんですけど、
うんうん、
でも極論自分の生活に落とし込んで物事を考えた時にいろんなことにこう納得できる瞬間があるというか、
うんうん、
さっきの話で言うと、いやこっちに銃向けながらそのどんどん迫ってくる集団がいたら、
うん、
いやそれ以上近づかないでくださいと、
うん、
ちょっと怖いから近づかないでください、それ以上来たら僕から殴りに行きますよ、殴ったーみたいな状態なわけで、
うん、
それをやっぱこうなんかこう、うん、なんか国とかなんかそういう風になっちゃうと、うん、一個人の行っている行動のを超えていることなんで、
うん、
なんかね、みんな感覚がね、ちょっと麻痺しちゃうのかどうかわかんないけど、一個人がそういう、今みたいなやりとり、
うん、
銃を向けられたから殴るみたいなやりとりをもししてたとしたら、こう、すごくわかりやすいじゃないですか。
そうだね。
ね。じゃあなぜ銃をこっちに、その人はその人に向けてたのとか、
うん、
その、そもそも、そのラインは誰が決めたのとかね、このラインからこっち来ないでっていうラインはどうやって決まったのとかっていうのとかを、こう、一人一人こう話聞いたりとかできるし、周りの人たちがいろいろ判断することはできるけど、
うん、
でも本人たちの問題だよねとも言えるっちゃ言えるし、
うんうん、
そのただ国とか集団みたいになった時に周りがね、やっぱ
そう、
散々こうその態度はおかしいんじゃないとか、うん、こう結構言うようになるんですよね、
うんうん、
それってなんかなんだろうな、他人のこれいい例になってないと思うけど、
うん、
他人の恋愛事情だったら何でも言えるみたいな感じ
なるほどね、
その女やめとけってって周りの男友達がどんなにこう止めても、
うん、
なんか盲目になってこう好きになっちゃったみたいな、
うん、
で結局付き合って結局痛い目にあってみたいな、それは逆パターンもあると思うんですけど、
うんうん、
周りの方からすると、いやいやいや、やめとけってとか、いや、その対応はお前悪いよ、みたいな感じの、とか、こう見えると思うけど、でも、いざ自分のこととなると、それがわかんないみたいなことってよくあると思うんですけど、
うんうん、
でも、本質的には本人たちの問題だし、
うん、
その、周りがどう言ったって、本人が納得しないと意味がないんですよね。
そう
ですね。どの選択肢を選んで生きていくかっていうのは、
うん、
自分で決めなきゃ意味がないんですよ。周りの人が言ったから A にしようとか B にしようって決めてたら、
うん、
結局絶対後悔するんですよ。何を選んだって。
で、本人の意思とは言えないしね、そんなものはね。
そう。本人の意思で選ぶからこそ、
うん、
得るものがあって糧になるというか、
うん、
失敗しても次に活かせるけど、
うん、
他の人に言われてそれを選んだら、言い訳ができる要素が一つ増えちゃうんで、
うん、
いやいや、まあまあ、今回はね、あの人がやれって言ったからやったけれども、言えちゃうから、その、いくらでも、こう、逃げ道が作れちゃうというか、
うんうん。
うん。だから結局それの全部積み重ねでしかないんですよね。
うんうんうん。
なんか国家みたいなものがどっかにあるみたいな風にみんな思ってるけど、ないから、そんなもの。その、それは組織としては、概念としてはあるけれども、
うん、
なんか物がどっかにそういうものがあるというか、
うん、
感覚でいるかもしれないけど、
うん、
ないんで、
そうだね、
人がいっぱい集まってそれぞれ自分の好きに生きているだけなんですよ、
うん、
そう ここで大事なのは、じゃあ今僕らがどう感じるべきか、どう感じるべきかは違うか。だから僕らの立場、ちなみに僕の立場だったらどう思うかっていうと、うん、こういう一連のことが起きていることを自分なりに解釈することに真剣に立ち向かうってことですね。
そうですね。それこそ、
その真実がどうかみたいなことは結局絶対わからないんで、
うんうん、
どっちがいい悪いとか、
そうだね。
どっちが先に仕掛けたとか。正直、それはくだらないし。
そこを議論するのってすげえ不毛だなとは思う、うんうん。
意味がないし。だから、
そもそもどっちが善悪ってどうやって決めんのって話だから、うん、結果それを追いかけてると勝った方が正義っていうことになっちゃう。
そうそうそう。
勝った方が正義というか力が強い方が正義ってなっちゃうから、それは本質ではないよなとはなるよ
ね。うん。だからまあこの世にね正義なんてものはないし、
うん、
もうちょっと気がつけば良性になってきましたけど、
そうで、ね、そのテンションね、うん、真理はあっても正義はないんじゃねえのみたいな、ね、
正義はないですね、うん、まあだからそういうものはこう概念としてみんなが持ってるものっていう、うん、なんかこうすがりすぎている感じはすごくあるんですよね、うん、
なんか
国とかなんかねいろんなものに対して、
ね、国もそうだし愛も平和だとかっていうのも、
うん、
明確な形としてはありえないじゃない、それぞれ違うものを、
ね、
世界観とかと同じでさ、うん、それぞれがみんな違うものを本来は抱いてるんだけど、なんか同じようなものを持ってる風な同じ言葉が使ったりしがちじゃない。
そうですね。
そうそうそう。まあ正義に関してはまたちょっと性質が違うかなって気はするんだけど、
まあ、でも結局正義に関しても、うん、うーん、この状況っていう決まった状況があった時に、
うんうん、
どういう選択肢を選ぶか、 A を選ぶのがこれ正義ですっていうことだと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
ああ、まあまあまあそう。
悪がいた時に成敗するのが正義ですって言ってると思うんですけど、
うんうん、
まあ結局でも、ね、人それぞれ正義違うよねというか、
うん、なんだろうな、なんかその、うん、正解をつけるのがなんか正義みたいな感じがあるんだよな。例えばなんか愛を持っていることが正義みたいな。
そうですね。
愛がある行動が正義みたいな感じがするな。もう愛が自体がなんやねんってなるから、うん、愛に正義とかもう最高にわけわかんなくなるんだけど。
うん、
うん。だからなんかそれ自体っていうよりかはなんか何かに属性をつけるのが正義だっていう感じがするんだよな。
そうですね。なん。うんっていうか、あ、ちょっと、あ、いや、今表現しようとしたことはちょっと、物議を醸しそうだから、ちょっと今。
こないとこね、こないとこね、あの、ダルヤドの売り上げに関わりそうなとかやめとこうね。
ああ、関わる。僕の生活。
今大事ですからね。それはちょっとお咎め的には責任取れねえからな。
いずれにしてもまあまあ、あのどんなことが身の回りで起きたりとか自分が何を経験したりとかしても、うん、結局それを生かすか殺すかというか、
うん、
生かせばそれがその起きたことっていうのはその人の中で永遠に存在するんですよね、
うんうんうん、
それを殺すとその経験を殺すと情報とか知識を殺すと、
うん、
その人の世界ではなかったことになっちゃうんですよね。
なるほど。
そう。なんかちょっとまたよくわかんない話ですけど、だから、
うんうん、
まあ、例えばじゃあウクライナでいっぱい人が死んでます。
うんうん。
うん。言われもなきことで人が死んでますし、
うんうん、
とても大変な状況です、
うんうん。
僕らに何かできることがあるんだろうかって。
うん、
それで千羽鶴を折って送りましょう、
はい、
いやそれは違うんじゃないかって思ったりするんですよ僕はね、
うんうんうん、
千羽鶴折るその気持ちはいいですよ、
うん、
気持ちはいいと思います、
うん、
でもまあ迷惑なんじゃないかなとか、
うん、
それに結構コストかかってんなとか僕は思っちゃうわけですよ、ね、じゃあ何をするのが正解なのかっていうのはまあ分かんないわけじゃないですか、
うん、
言うて、
うん、
分かんない、うん、
そうだな、
だったらその起きてることとかを大事なことだって思うんであれば、
うん、
自分の中に落とし込むというか入れ込むというか、
うん、
それを自分の血肉とするというか自分の思考の一部にこう組み込んじゃうというか、
はいはいはい、
うん、なんかあった時にパッとそれを思い出して、あ、過去こんなことがあったなって、 で今自分の置かれてる状況はこうだな、比較してみるとこうだなとかっていう風な時の教材にしたりとか、なんかそういう風に僕は生きてきたつもりなんですけど、皆さんも多分そうだと思うんですけど、それをよりこう明確に深くやっていくというか、それをやるとすごく間接的ですけど無意味じゃなかったってことなんですよ、なるんですよね。その人たちが大変な苦労をされてたり、亡くなっちゃったりとか、しんどい思いをされて、なんでこんなことになっちゃったんだってなってる人たちが、
その現状
全然知らない国の、そう、僕らの中でその一つの学びに通じているみたいな感覚ですね。そうやって生かすことが僕は最善というか、それしかないと僕は思ってるんですよね。
わかります、わかります。
それを忘れちゃったりとか、どうでもいいって思った瞬間、それはなかったことになるんですよね、その経験、その人たちの負った傷とか経験とか、その人たちの命みたいなものが、別になかったことになったから悪いって話じゃないんですけど、僕はもったいないなーって思うし、結構こういう世界的な歴史的なことってそうそう見たり聞いたりするできるもんじゃないし、レアだよなーって思いながら、いろんな情報をこう見たり聞いたりして、はあ、なるほど、こっちの側の人はこんなこと言ってるし、こっち側の人はこんなこと言ってるなみたいなことを見てるみたいな感じなんですよね。
そうだね。
その人はその人の人生しか歩めないので、他人の人生に干渉することはできても思い通りにコントロールはできないので、だったら自分の人生の中にこうどう生かしていくかということを考えるしかないだろうなという気がしますね。
まあそうね。それこそ千羽鶴の話だって、共感っていうかさ、論理的には全然自分の頭の中では納得できないんだけど、でもなんでその人が千羽鶴を折ろうと思ったのかなとかっていうのに逆になんか考えを巡らせたりはするけどね、なんかね。なぜ千羽鶴を折ろうと思ったのかみたいな。
まあ、それはなんか浅はかな感覚で言うと、応援してるよみたいな気持ちでしょうね。まあ、頑張ってみたいな。ついてる僕らがみたいなことでしょうね。
まあそうでしょうね。でもなんかもともとそういうさ、なんか素養だったりとか文化みたいのが日本にあったわけじゃない、なんかそういうのを考えると、なんかそういう行動をする人がいても別におかしくないんだなとかね。なんかそれはそれで思うんだよね。
ね、
自分がしたいかって言われると全然したいとは思わないし、なんでだろうなとは思うんだけど。
例えばその100度参りってあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。俺もそ
んな。ああいうのと多分感覚的には一緒なんじゃないかなと思うんですよね。
そうだよね。そうそう。感覚的には同じなんだけど、まあでもなんか近くないと俺らは思うんだけど。
特に外国に対してはそうですよね。その前提となるそんなね、共通した知識というか感覚っていうのはないから。まず折り紙っていうもの自体が結構日本独特だったりとかもするし、そう、だからそこら辺はもうちょっとなんかあればよかったんじゃないかなとは思う。
そうだね。そうだね。結果で言うとね。いやー、でもあれだな、久々にダンさんとこういう話をしたなっていう感じがする。ここのところそれこそ。まあまあ、現場とかの収録後とかにたまにちょろっとはするときはあったはあったけど。なんかそんだけしっかりしたのは久々ビザな気がしますね。
いやなんかこう、別に別にこうなんていうの、こう重い空気にしようとか、そういうつもりは毛頭なかったんですけれども、
別に重い空気になってました今っていういやいやいや感じなんですよ俺的には。
はい、でデリケートなね、話をしようというふうには思わなかった、別にそういうふうなつもりなかったんですけれども、いや、おとがめさんでたまにそういう話をしたりとかするんでいいかなと思ってちょっと喋っちゃいました。すみません。
全然いいよ。むしろ、むしろして。そういう話して。いや、そりゃあれですよ。気がつけば両生類に共感というか、いいなって思っちゃうような人ですからね。私はね。別におとがめっていうものも別にそんな、 こういうものでなければいけないっていうものは極力ないつもりでやってますからね。
うん、まあ、特にリニューアルされてからはね、なんかこう、うんうん、そういう制限を外そうみたいな感覚はすごく
出ておりますけれども。ああ、それはそうかもしれないです。だから今までその、うん、ふもさんと喋るっていうのをなんかベースにやってきたけど、うん、あのまあそれ以外も全然あっていいよなっていうのもあったんで、うんうん、そのアンカーにね引っ越しした時に、まあ、それもなくしちゃっていいんじゃないのかなと思ってね。そうで一発目がこれですよ。
はい。いや光栄ですよ、最初に呼んでいただいて。
いや最初ダンさんの予定じゃなかったんだけど。
まあまあまあまあまあまあ。
いや、じゃあいや別にあのダンさんだから嫌だっていうことでも全然ないんだけど。いやでも今日話した話みたいなのは結構な俺的にはあれなんだよな、自分の曲中に結構入ってたりするんだよな、こういう気持ちが、ね、
そうですね。まあでもあの少なからず伝わってると思いますよ、聞いてる方々に、ね、
伝わってるといいな、うん、それこそ
ちなみに今日、うん、あのずっとこうね、あの奥さんとの出会いからとかね、うん、いろんな結婚に対してどうこうとかね喋ってましたけど、はいはいはい、奥さん横でずっと聞いてますからこれ。
マジですか。
うん、ずっと聞いてます。
あ、でもダンさんの声だけよね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
そうだからまた言っとるわこの人みたいなことを。
うわまたその話か、うん、みたいな、どっかでしちゃってんのか、うん、みたいなね。
そうそうそうそうそうそう、あの僕はいろんな人にこの話をしてます、うんうん、してます。
いや、いいと思うよ、
うんうん、仲良しですよすごく、
うんうん、なんかそういうのはなんとなく、まあ、最近あれですけどね、ダンさんのあの夢と一服っていうねポッドキャスト、はい、あんまり更新されてないんで確かに分かんないっちゃ分かんないですけど、
うん、
更新されてた時の雰囲気でね、
仲いいんだろうな。昨日は2人で手押し相撲をして楽しんでました。
あー、やったことある。
すっごい楽しかった。
でちょ、手を押してえいってやつでしょ。
そうそうそうそう、
倒したらか。
まあそれはどうでもいいんですが、はい、そんな感じですね。
あ、でも曲聴いてほしいよ。あ、まあ、まあ、あれな、ダンさんと作った曲も聴いてほしいけどね。
そうですね、うんうん、2曲。
そうそうそうそう、まあダンさんと作ったっていうか、ダンさんの曲を俺が編曲したみたいな感じでしたっけね。
そうですね、まあまあ作詞作曲歌は僕で、うんうん、アレンジハルさんみたいな。
そうでしたね。そうそうそう、ダンさんがその時手持ちで持ってるギターでこんな感じってやったやつを俺が他のドラムだったりベースだったりギターだったりつけるみたいなね、
うん、そうですね、
やってましたね。あ、そうそう、今日ねエンディングでね、
はあ、
かける曲をねふもさんからリクエストがありましてですね、
はあ、
あのダンさんの、まあ、その2曲作ったうちの2曲目の方ね、あの、
はい、
あ、ダンさんどうぞ、タイトルどうぞ。
パラサイティックラブですね。
はい。パラサイティックラブをかけてくださいっていう謎の、あの、
ふもさん、ありがたいことにね、あの曲が好きだというふうにおっしゃっていただいて。そうそう、
かけてくれたら、あの、珍しく音がめ聞きますんでって言ってました。普段、ふもさん、あの、普段音がめ聞いてないからね。
まあまあまあまあね。あの、ほぼご自身が出られてるんですからね。うん、
いや、でもあの曲とかもダンさんのいろんな思いがこもってんだろうな。
いやー、なんだろうね。遅めの中二病みたいな感じでしたね、あの曲はね。
そうなんだ。うん、あ、でもそっか、あれはなんか当時作った曲じゃなくて結構若い頃に作った曲だみたいな話してたっけ。
いや、でも、全然違う歌詞で作ってたんですよ。
あ、そうだそうだ。で、歌詞だけ変えたんだ。
そうです。
音がフェスの時に合わせてというか。
そうです。歌詞だけ。
そうだそうだ。
まあ、その、愛は幻想だよっていう内容です、ね。曲としては。
そうね。
ざっくり言うと。はい。
いいよな。
え、どっかに歌詞って残ってんのかな。
あ、その番組のブログとかに載ってんじゃないの。
載っけてたっけな、
うんうんうん、
どっかもしかしたら探せばあるかも。なんて言ってるか多分分かんないところもたくさんあると思うんで。まあよければ聞いてやってください。
俺の曲でもさ、はい、それこそ一個だけ言うとさ、今日出た話だとさ、うん、愛は地球を救うっていう話あったじゃない。
はいはい、
あれで俺のあの触れてっていう曲があるじゃないですか。あるんですよね、アルバムに入ってるんですけど、触れての中であの大きな愛が地球を救うみたいな話をしてるんですけど、 あの歌詞を文字で読むと、うんうん、スクが、あの、ス、スを食う、
ね。ああ、なるほどね。
はいはいはい、スクって書いてあるんですよ。だから、耳で聞いてるとスクなんだけど、文字で見ると作ってんすよ、愛が。世界をね。みたいな。
既成愛、既成愛じゃないですか、それは。
パラサイティックラブじゃないですか。
そうっすよ。
いや、そういうのをね、結構ね、思いを込めながら書いてるんですよ。音楽作ってる人は。はい、なので、よかったら聴いてもらえるといい、いいなと思いました。自分の曲も、これから書けるね、ダンサーの曲、
聴
いてもらえたらいいなと思ったりします。
まあ、またなんかどっかで作れたらいいですね。
お、ダンさん作ります？
まあ、はい。別に。
ダンさんが作るっていうなら全然やる。
あ、本当ですか？
うん。でも、ダンさんギターないでしょ、うん、
今、エレアンコがありますよ。
あ、そうなの？あるんだ。
エレアンコある。
おぉ。じゃあ全然、それで。うん、こんなん作ってみましたとか来たら作るかもしれない。いや、でもね、正直ね、パラサイティックラブね、2014だか5年ぐらいなんですよね、作った。
まあ、だいぶ前ですね。
だからね、うん、今聞くとね、結構恥ずかしい。あの、サウンドがね。
ね、多分、僕はもっと恥ずかしいですね。
なんでなんでなんで。
いや、まだサイバイマンの方が。あれはもう、バカになって作った曲なんで。
パラサイティック
ラブ。あっちの方がやたらと、やたらと、なんていうかこう、受け狙いというか、
ポップに。ああ、なるほどね。キャッチ
ー。ったんで。
キャッチーで。
あんまり歌詞にも意味はないし。うん。うん、
いやじゃあまあまあ、ふもさんからの置き土産ということで、エンディングはじゃあ、はい、パラサイティックラブということで。他なんか、ダンさん宣伝とかあります？
宣伝？
うん。まあ、あれですね。今度、5月に入ってから、ゲームなんとか、
うん、
だるまの神殿としてやってた番組がゲームなんとかで統合されて、ダンさんも続投、小平さんも戻ってくるみたいなね、
はい、
となってたりするんで、それは
楽しみですね。
まず聞いてほしいなと。
ちょっと本当にね、僕ら3人ともどうなるのかよく分かんないままやってますけれども、
うんうん、
まあ少なからず今までよりはこう、うん、グレードアップした形になるのかなというふうには思いますね。
そうですね。だるまの神殿は隔週だったけど、まあ、今のところ毎週更新に戻る予定ではあるので、
うん、はい、
うんうんうん、まあ、聞いてられる方だったり聞いたことないよっていう方はぜひ聞いてもらえたらなという感じですね、う
ん、ね、まあ、音がめ聞いていただいてる方で、
うん、
まあ、僕のことを知らないっていう方も結構いらっしゃると思うので、うん、今更ですけど、うん、まあ、途中何度も話に出てきた、
はいはい、
まあ、だるま島の宿屋さんっていうね、
うん、
今経営シミュレーションゲームを、うん、制作中でございまして、
はい、
今のところまだちょっといつ発売みたいなことは言えないんですが、
うん、
その進捗をですね、ツイッターの方で上げていたり、
うん、
あとは YouTube でですね、動画で、各週日曜にアップしておりますので、
うんうん、
そちらの方もご興味があれば見ていただけるとありがたいなと
ですね、
いうふうに思います。
自分も作曲家のね、曲担当の一人として携わっておりますんで、はい、
はい、はい、
チェックしていただけるなと、いう感じでございますな。
はい、
はい、じゃあまあそんなところで終わりにしたいと思います。たっぷり2時間でございます。
はい、いやたっぷり。
いやアンカーさんはアップロードの制限がないから全然2時間だろうと3時間だろうと。
制限ないんだ。
制限ないっぽいですけどね。まあそんな感じで、じゃあ終わりにしたいと思います。はい、じゃあ今回お送りしたのはハルと
ダンでございました。
はい、じゃあそれじゃあまた次回、バイバイ。
さようなら。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ otogame と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音がめがありますので、お気軽にご活用ください。さらに音がめではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。概要欄には全てのリンクが記載してありますので、そちらからどうぞ。
始まり始めまして、怖がらなくてもいい。 choice remember that you gave up at the end of every dream僕に君のどのあたりにいてほしい君の方針も彼らのも言葉に聞いてきたここに受け継がれ君もまた繋ぐのさ
番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。